ネットのあれが微妙だけど、ちょっと待機を下げてみたけど、どうだろう。
ネットが、天気悪いからね。
天気に影響される？
それは影響されるでしょう。何がトランスポートやってるか知らないけど、雨の日は仕事したくない人がやってたら。
うん、なるほどね。
天気悪いからもうしょうがないなと思ったら最近諦めてるけど。
うん。
これは何もう始まってんの？
始まってますよ。
ああ、そう。じゃあ、とりあえず、新年明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
もう、さすがに正月気分じゃない？
そうですね。でも今週は月曜日日本休みなんじゃないかな。
なんで？成人式？
成人の日かな。うん。
成人式なんて、成人式なんか成人の日か。
そうそう。
成人の日って1月15日じゃなかったっけ？
うん。昔は15日だったね。
え、昔って何？今は違うってこと？
今は、第3、月曜日とかじゃない？多分。
いつから？
わかんない。10年ぐらい前かな。
マジで？
そうだよ。
10年前ってすごい前じゃん。は？
いろんな祝日をさ、日付で覚えてると思うけど、最近はもうあれっすよ。ハッピーマンデー法ですから。
もう欧米化も極まれりって感じだね。
そうそう。
もう、意味がないじゃん、じゃあ、そんなことしたら。
そう。
そんな、もう、欧米かぶれ、もう、大概にしとけって話だね。もう、10月10日も休みじゃないんじゃないの、もう。
ああ、体育の日？
うん。
そうかもしれないな。
もう、なんかすごいな。まあ、いいんだけど、さ、なんだって。1月15日じゃないんだ。つまんないね。
そうっすよ。まあまあ、いいんじゃないですか。
まあ、正月気分じゃないか。それは失礼しました。じゃあ何？お便りから行く？
お便りあったっけ？
わかんないけど。お便りは来てないんだっけ、これは。これはラジオじゃないのか。
ラジオ、そうね。今のところお便りないですね。
お便り待ってるのに来ないね。
前々回のエピソードで広島さんの話が出たんですけど。
僕ね、悪いんだけどね、ちょっとね、まだ追いつけてないんだよね。
そう。
関村さんっていうこの、リビルドにずっと前に出た人が余計なこと言ってさ、僕にさ、
ええ、
テラノスっていうさ、会社あったじゃない、ちょっと前にまでさ。
なんだっけ、テラノスって。
血をさ、一滴だけでさ、病気がわかるよっていうさ、
はい、
やつがあったじゃない。知らない？エリザベス・ホームスの。
聞いたことあるような。
嘘。この辺でもうすごい話題になってて、めちゃくちゃなんか女の若い人がさ、スタンフォードのドロップアウトした若い女の人が始めたスタートアップで、なんか医療界になんか衝撃をもたらすとか言って、なんかビリオネア、30枚ぐらいとかにビリオネアとかになってたんだけど、全部嘘でっていうさ。うん。で、それの、ね、本がちゃんと出てるからさ、それをオーディオで聞くと面白いよとかって余計なこと言うからさ。まあ確かにあれはひどい話だったなとか思って、聞き始めたんだけどさ、それが12時間ぐらいあるのかな。なかなか聞き終わんないんだよね。
あ、それもオーディオブックで？
うん。そう。もうオーディオブック以外ではもう無理だからさ、そんなの。同じページをずっと寝る前に読んで、寝ちゃうだけだからさ、読んでると。
うん。
うん。だからまあ、それをあれしてるから全然終えてないんだけど。で、何？僕がなんか悪いことした？
いや、前々回のエピソードで、Google の人多い問題の時に、広島さんが昔呼び出された話をしたんだよね。
ああ、そうね。
うん。
言ってたね、そういえば。なんか怒られたよ、そういえば。
そうそう。まあ別にあえて掘り返すこともないですけどね。
うん。今の Google Japan の人たちは自由でいいなと思うね。
確かに今、その当時じゃ考えられないよね。
その10年前とかだったら、絶対もう許されないよ。
うん。
僕だってマウンテンビューにいるんだよ。マウンテンビューにいるのに日本のグーグルの人に怒られたんだからね。
それもすごい話だよね。
うん。出張する理由別ないんだけどさ、日本の人と一つやってるプロジェクトがあったから、それを理由に定期的に日本に遊びに行ってたんだけど、その時に来てくれって言われて、なんで呼び出されてんだろうなと思って、そしたらいきなりそれで怒られたけどね。なんじゃそれって感じだったけどね。
うん。まあね。
まあ。
この間アップルの人もそんなんでさ、日本のソフトウェア産業とかハードウェア産業の技術が未熟だみたいなことを、アップルのロゴの目の前で話してたら、何時間もしないうちにテイクダウンされたっていう事件がありましたけどね。
ね、エイジ君のやつね。
うん。
あれは面白かったね。
あれは出た瞬間、まあ大丈夫なんかなってちょっと思ったわいいだけど。
いや、全然大丈夫もなかったけどね。ていうかね、その記事そのものは別にいいかなと思ったんだけど、その、会社のロゴの前の写真はあれはダメでしょ、絶対に。
あれはダメだよね。
あれ完全アップル代表になっちゃってるからさ、あれで。あの瞬間に。
うん。
あれ、あの写真見た瞬間に、あ、この写真は最悪でも、どんなことがあってもこの写真だけは取り下げられるだろうなと思ったらもう全部記事そのものがなかったことになってたから、めちゃくちゃ受けたけど。
うん、あれはびっくりだった。
まあ、あの、僕の個人の意見なんでね、これも全部ね。
そうね。
うん。何も代表してないんで。あ、僕、そういえば、またさっき言った関村さんにも言われたんだけど、アップルの株持ってるから、僕が言ってるアップルの話は全部ポジショントークなんでね。それを理解した上で、アップル製品を買ってください。
確かに。
すべてポジショントークですから。
最初に毎回そういうのディスクレーマー入れなきゃいけないとなると面倒だけどな。
面倒くさいね。いや、いいでしょ。
まあでも、あの、ジョン・グルーバーとかは、そういう風に文句言われるのを避けるために、アップルの株はもう何年も買ってないって言ってたな。
ああ、そう。
うん。まあ、あんだけポジショントークみたいなことずっとやってっからね。
うん。アップルの株持ってなくても、アップルの製品は全部タダでしょ、あの人は。
まあ、わからんけど。
まあ、でもそれ、あの人はあれが仕事だからもうしょうがないけどね。まあ、どっかに書いとけばいいのかもしれないけど。まあ、そういう批判が多いようだったら、あれするけど。っていうか、そんなこと言ったら株、そうか、株持ってるとこ全部言っていかないといけないの？
いやいや、まあ、だし、その、個別の株なしにしても、まあ、インデックスファンドとか持ってると、その中にアップル入ってるっていうことはあると思うからね。
そうだろうね。
うん。
いや、もうアップルの株持ってるからどうとかって、アップルの株でどれだけ損したと思ってんだ、こっちはって感じだけどね。いい加減にしろ。何も、そんなの持ってるからどうとかってこともないよ、もう。
うん。
大損だよって感じだけど。
今年は結構ね、今年の頭から。
今、今年、この数年以内に、ってか今年とかに引退して 401k とかからお金出す人はもう死んでるでしょ。どうすんのって感じだけど。もう本当タイミングだなと思うけど。
そう、先週も話したんですけど、まあこの新しい、何、Q1 の予想の話で、まあ結構目標をミスしそうですって言ってるけど、割とその、給与、サラリーの他に、ストックで、それを補ってるアップル社員って結構多いと思うから、それが下がってくると結構ダイレクトにインパクトありますよね。
いや、めっちゃくちゃ大きいでしょ。
うん。
それがなんか、会社がこう、安くこう、してくれるとかあったらいいけど、リーマンショックの時は Google はそれしてくれたけどね。
あ、そうなんですか？
うん。面白いでしょ？マジかと思ったけど、僕がだからいた時だから、もう10年以上前だけどさ、すごい下がったのよ、株がガーッとさ、
うん。
で、それだとストックオプション持ってるとさ、全然美味しくないじゃん。上がって初めて美味しいわけでさ。
うん。
で、それが下がっちゃったからってみんな文句言って、で、その時、その頃に入った人たちのストックを、あれを買い直してくれたっていうか、なんか値段を変えてくれたんだよね。安くなっちゃった時のやつにしてくれたんだよね。
損失補填ですね。
そうそうそう。だから、ストックオプションもらってても意味ないじゃんって言ってる人たちがすごいたくさんいたから、それを会社側がこうカバーしてくれたっていう。すごいなと思うけど。
それはだいぶこうリスクもないし、社員にとってはいいですけどね。
うん。
うん。
現物とかだったらさ、いいんだけどさ、ストックオプションだとさ、そのね、もらったと、決めたその金額から下がっちゃうとさ、何にも美味しくないからさ。
うん。
上がってる分がね、自分のあれになるからさ。
確かに。はい。
まあとりあえずあれかな。CS かな。
CS？
うん、CS 行った？
行ってないですけどね。
行かなかったの？
うん。
近いのに。
近い？あれ LA だっけ？ラスベガス？ LA？
ラスベガス。
うん。
ラスベガスすぐじゃん。1時間ぐらいでしょ？
まあ確かに。
そんな近くに住んでるのに行かないなんて。たくさんガジェットが出てるのに。
何があったんですか？
わかんない。全然知らないんだけど。
見てないけどね。
ちょっとしか見てない。
サムソンじゃない、LG だったかサムソンだったかの、ロールアップするテレビはいいなと思いましたね。
何すんのロールアップして。それで何ハリセンにして叩くの誰かを。何がしたいのそれを丸めて。
いや、丸まってさ、なんていうの、テレビスタンドみたいな家具になってて、その中にこう丸まって収納されるんですよ、勝手に。
うんうん、
だからテレビ見てない時は普通にこう何もない状態になってて、で見る時だけ下からさーって怖がってくるわけ。
ああ、なるほどね。
まあまあ、それがいるかって言われるとまあ、いいんですけど。
プロジェクターみたいな感じね。
そうだね。うんうん。
いらん。
一刀両断。
うん。どうでもいい。まあ面白いから、そういうなんかゴミみたいなやつはどんどんやってほしいけど。
うん、うん。
なんかいい、本当の意味での素晴らしいユースケースが出てくるためにはね、いろいろとわけのわかんないゴミを量産しないといけないので。
まあ本当そうだね。
何が正解か誰にもわかんないからね。
うん。
うん。だから、ゴミどんどん作ってくださいって感じだけど。テレビで言うとあれなんじゃないの？ AirPlay 2かなんかインテグレーションするとかっていうのが。
そうそう。
あって、それがそれなりになんか大きなニュースになってたような感じだけど。
そうですね。iTunes と AirPlay 2が、サムソンとか LG とかソニーとかのテレビに乗るっていうのが今週出てたニュースですね。
今更かって感じがするんだけどね。
うん。
だってもう、あれでしょ、Chromecast とかさ、YouTube とかはさ、もう、ほぼどれでも乗ってるでしょ？
そうだよね。
うん。
だから今年でテレビを買って、その YouTube なり、Netflix なりが入ってないテレビっていうのはまあないし、まあアメリカでテレビ買うとほとんどのテレビのリモコンに YouTube ボタンとか、Netflix ボタンとかついてますからね。
だよね。
うん。まあでもその、1月2日にその、ティム・クックの手紙で、これからはサービスにもっと本腰入れていきますって言った直後なんで、まあそういう、その、なんていうの、レターの内容には合ってるというか、気はしますけど。
うん、まあね、なんか、ごてごてというか、
うん、
遅きに失してる気がするけどっていう感じもするけど、今更。でもね、そもそもね、あれなんだよね、そのスマートテレビ系のやつってさ、基本的にあれでしょ？ Wi-Fi 繋ぐわけでしょ？
うん。
家の Wi-Fi に繋いで、そこから自分でこう、YouTube とか Netflix とかに行くテレビの中でやってくれるってことでしょ？
うん。
も
う
それがもう、そもそもやばいもんね。
やばい？
やばいでしょ。サムソンとか、サムソンのテレビからあれだよ、Netflix 見たら何見てるかも全部サムソンに行ってるよ。
ああ、データ化ってことね。
うん。で、その情報をもとに DM が来てるはずよ、全部。もう。
それはなんかその、今回の Apple のディールで、バージかなんかが書いてたんですけど、その、iTunes のアプリ、サムソンテレビ上に実装されてる iTunes アプリの上で誰がどの番組を見たかっていう情報とか、あと、AirPlay でストリームしてる内容とかは、まあ、トラッキングしないっていう契約になってるっていうふうに、Apple の人は言ってるみたいですけどね。
まあもちろん、それは Apple がやるんだから、そういう、それはね、最低セキュリティのそういうところは、もちろん契約に書いてあるだろうけど、そんなの保護しちゃうもんね、別にね。
そうね。
そりゃ、怖いでしょ。なので、結局、そういうのをすべて完璧に回避しようと思ったら、Apple TV を繋いだ方がいいっていうね。
そう、そうなんですけど、でも逆もあってさ、Apple TV の上で何やってるかは、HDMI で、こう、画面に出しちゃえば見えるわけだから、テレビ側、サムソンのテレビに Apple テレビを繋いで、Apple TV を繋いで、どのアプリを起動したかは、画面のスクリーンショットを撮ればわかるわけだよね。
まあ、全部撮るの大変だと思うけど。
技術的には不可能じゃないよね。
うん、やろうと思ったら、映像を全部、まあ、ちょっとでも映像全部撮って、そのまま送るっていうのは相当難しいから、
うんうん、
まあ、テレビ上で頑張ってこう、AI を動かして、判別させて、その情報を送る。でも、テレビには Wi-Fi ないから、送れないからどこにも。
あ、テレビ自体にはね。
うん。
そう、だいたいテレビ、そうだね。Apple TV 繋ぐ場合は Apple TV が Wi-Fi に繋がっているから、テレビ自体が繋がってるわけではないと。
そう。テレビはいろんなことを見て、盗み見れるんだけど、誰にもそれを伝えられないっていう、かわいそうな。
いや、でもなんか、テレビの裏側に、見たこともない SIM カードが刺さってて、こう、3G で通信してても驚かないですけどね。
そうだね。なんか、フリー Wi-Fi とか、パブリック Wi-Fi とかなんか、
そうそう。
勝手に使ってたりとかね。まあ、何されてるかわかんないけど。まあ、嬉しいのか嬉しくないのかよくわからないけどって思ったな、ちょっと。うん、まあ、ただ、会社とかだとさ、かなり大きいさ、70インチとか80インチとかのテレビをこう置いてさ、
うん、
それをこう使って何かをするとかさ、ある場合はさ、そこで Apple TV がなくても、AirPlay でシェアできるっていうのはまあまあ、僕は嬉しいけどね。僕が今抱えてる問題としては、その会社のテレビは、あれなんだよね、クロームキャストしかついてないので、クローム使ってって言われるんだよね、いつも。
あの、ミーティングとかでスクリーンシェアしたい時とかってこと？
そうそう。
うんうん。
で、クローム クローム使ってないので、クローム使ってって言われて、いや、クローム使ってないって言うとみんなになんで、え？とかってみんな驚くんだよね、すごく。で、毎回なんかそれを言わないといけないっていうのはもうめんどくさくてさ。
うん、うん。
なので、テレビにエアプレイ入っててくれたらめっちゃ楽だなと思うけど。
まあ確かにね。そう。だから今までは iTunes で音楽とか、まあ映画とか買うのは Mac と、まあ Windows はずっとできたわけですけど、テレビ大画面で映画を見ようと思ったら、Apple TV がないと、どっちにしろできないですよね。iTunes で買うこともできないし、ストリーミングも AirPlay するには Apple TV が必要って言うんで。まあそれが、Samsung とか LG とかでもできるようになるから。まあ今更どうなんですかね。
いや。
これはだからあれでしょ？Apple が、その Netflix みたいなストリーミングサービスをやると言われているんで、そのサービスが Apple TV でしか使えませんだと、まあ全然ダメだから。まあ、ようやくやるってことなんですよね。
まあ、そうなんかね。
うん。じゃないですか？そうじゃなければ、あんま解放する意味が、ないよね。まあ、ないっつうか。うん。
まあ、なんか、自分たちは関係ないと思ってたのか、もうちょっと完璧にできないとやるのはちょっと良くないと思ってたら、なんかもうそれが普通になっちゃってとかっていうので、全部5点になっちゃって、最近なんか全部が5点になってるから、でもやらないと、やらないでゼロだからね。
うん、
っていうのでやってるんじゃないかって気がして。
うん。
ああって感じだけどね。
そうですね。
まあ、アップル信者的には別にそんなに嬉しくもなければ別にエキサイティングでもなくて、ああそうですかっていうぐらいでしかなかったけど。
うん。サムソンのテレビっていうのはこれアンドロイドなんかな。まあ、細かいことはあれだけど、あれか、タイゼンとかいう OS 出すよね、確かね。
うん。
で、ソニーとかは確か Android TV だから、まあこれどこの人が作ってるのか、Apple の人が作ってるのかな。Apple で、お前はタイゼンの iTunes アプリを作れって言われて作ってる人がいるってことですよね、多分。
タイゼンだったらまあそうだろうね。
うん。
まあアプリそのものを全部作ってるのか、まあ協力して、ここはこれを使ってくれとか、その部分だけとか、もしくは、MiFi みたいに、そのチップだけ入れてくれたら、あとは、ちゃんとこうするから、みたいなやつとかね。
うんうん。
セキュリティ系のチップだけ入れてもらって、あとはこのライブラリで通してくれればいいよっていう風で、あとは作ってもらってるのかもしれないけど、まあどういうのかは全然わかんないけどね。
うん。いや、これで出てきた UI がなんかめちゃめちゃサムスンのどぎつい UI とかだったら結構悲しいっていうか笑えるっていうか、ありますけど。うん、
そうね。見てみないとなんとも言えないけど。まあね、CS でね、そう、今思い出したけど、CS で言おうと思ったこと一つあったわ。
ほう。
これは来たっていうの一つだけあったよ。
ほう。
なんだと思
う？なんだろう。あんま見てないですよね、ちゃんと。
だろうね。僕も全然見てないけど。ちらっとなんか C ネットかなんかでずらーって流して。
ええ
ー。と思ってたけど、これ、一個だけこれはって見つけて、ちょっとすごい掘り下げたけどね、これは来たなっていう。
ほう。
未来が来てるっていう、一つあったよ。
なんですか、ドローンとかですか？
違う。
自動運転とか？
違う。
なんでしょう？
もっと未来。
うん。
教えてほしい？
うん。教えてほしいです。
じゃあ、教えてほしいんだったら教えて、別に興味ないって言われたら、そうですかって、まあ、次の話をしようかなと思ったけど、教えてほしいって言うんだったら教えてあげるけど、
ええ、
正解は、インポッシブルバーガー。
インポッシブルバーガー。
食べたことある？
なんか名前聞いたことあるような。
あ、そう。
うん。
食べたことはないか。
ないですね。
あ、そう。インポッシブルフードっていう会社があってさ。
はいはい。
そこが作ってる、パテがさ、あって、そのパテで作ったハンバーガーのことをインポッシブルバーガーって言うんだけどさ。
サンフランシスコにもあるんじゃなかったでしたっけ？
サンフランシスコにもじゃなくてサンフランシスコにあるんだけどね。
ああ、そうですよね。うんうん。
そう。で、そこのインポッシブルバーガーっていうのは、だからそのインポッシブルフードが出してるパテを使ったバーガーで、まあ、カウンターとか、うまみバーガーとかなんかそういうところで食べれるんだけど、
うん。
だからインポッシブルバーガーっていうのは固有名詞なのね。
うんうん。
そういうインポッシブルフードが出してるパテで作ったやつですよっていうのがもうインポッシブルバーガーっていうのがあって、それここ1、2年結構いろんな店で食べれるようになってきてさ。で、食べるとさ、びっくりするんだけどさ、マジでっていう、肉っぽいんだよね、本当に。
うん。
牛肉かって言われたら牛肉じゃなさそうな気はするんだけど、 これはでも肉だよね、確かにねっていうぐらい肉なのよ。で、まあ、あ、そうか。何の話してるかわからないか。インポッシブルフードが出してる、そのインポッシブルパテっていうので作ったインポッシブルバーガーっていうのは、基本的にベジタリアン用のバーガーなのね。ベジタリアン用のバーガーっていうか、要するにビーフを使わないってことなんだけど、肉を使って、一個も使ってないわけ。
うん。
だから、植物から作ってるんだけど、全部。
うん。
で、それがさ、普通なんていうの？豆腐ステーキ的なさ、そういうふざけた感じじゃなくて、本当に肉、本当のハンバーガーっぽいんだよね。
うん。
で、それがうまいわけよ、結構。
うん。
で、僕はその何、地球温暖化を防ぐためにできることの一つとして、その牛肉を食べるのを減らすっていう運動があるじゃない？
うん。
まあ、この辺の会社でも時々何、ランチで1日15ドルとか20ドルまで使っていいとかさ。でもベジタリアン用のメニューの場合は30ドルまで使っていいとかさ、そういうことやってる会社あるじゃない？
うん。
この辺でもさ。まあ、日本だとそんな運動はないかもしれないけど、まあ、肉を食うのやめようとか、ビーフは特に良くない、ね。地球温暖化に良くないとかっていうのが、まあ、この辺では言われてて、そのインポッシブルフードっていうのはそういう、そのために、肉を全部、こう、植物で作れるように しようっていうのを、こう、社税にしてやってる会社なんだけどさ。で、そこにインポッシブルバーガーがまあまあうまいんだけど、CS でインポッシブルバーガー 2.0 が発表されました。
ほうほう。
おぉ、マジでっていう。
新しいバージョン。
いやーすごいんだってこれが、あの後でショーノートにリンク貼っといて、ビデオ見るとね、マジでっていうぐらいね、これは牛肉来てるんじゃないっていう。
食べたわけじゃないですでも。
食べてないまだ。僕これ会社でも言ったら、お前株持ってんのかって言われてさ。どこのセールスマンだって言われたんだけど、いやこれはね、見たらね、うわ食べたと思って、早く食べたすぎる。まだ 2.0 まだデプロイされてないと思うんだけど、CS で発表されたばっかだから。今日も息子と、あの、ハンバーガー行ってインポッシブルバーガー食べてきたんだけどさ、これは 1.0 だなとか言いながら食べてたんだけど、早く 2.0 出ねえかなと思って。すごいよ。これビデオ見る限りもう完全にもう、あの、牛さん殺さなくても牛肉食べれるよ。
ええー、まあでも1、バージョン1でも割といい感じってことですよね、じゃあ。
いや、全然よかったよ。僕は、ちょっと値段がやっぱ高いんだけど、もちろん。
うん。
うん。値段はちょっと高いし、本当にこう、ジューシーなね、油がね、肉汁がドワーって出る肉かってやれたらそうじゃないから、ね、完全にこう、置き換えれるのかって言ったらそうではないんだけど、ベジタリアン、何、宗教上の理由でベジタリアンこうやってる人たちはまた別にしてもさ、こう、地球温暖化削減教の人たちで、ベジタリアンをこう、なるべくやってる人たちにとってはもう完全な福音って感じだね。肉食べたいわけだから本当は。でも食べると地球に良くないから食べないって言ってるだけで。その人たちはその味自体はさ、恋しいわけじゃん。
そうですね。まあなんかアレルギーとか宗教的なことは関係なくってことですもんね。
そう。教条的な問題でそうしてる人たちは本当は食べたいわけでさ。ただ人間が食べ過ぎちゃってるから自分は食べないっていうふうにしなきゃ。くちゃない、仕方ないっていう風にしてるだけでさ。って人たちにとってはね、食べたいわけだからさ、本当は。その人たちにとってはめちゃくちゃ福音だなと思って。これ 2.0 がこんだけ良かったら、もう 3.0 はもう、あれだなと思って、もう、あの、地球変えるなと思ったね。世界を。バージョン 3.0、3.1 とか出たら、これはもう完全に変わるなと思って。
これはあれですか、ビーフにフォーカスしてる感じですか、基本的には。
今はビーフ。にフォーカスしてるみたいね。いずれは全部なんかやるってしたけど、いずれはすべてのなんかプロテイン、肉は全部あの植物オリジンで作れるようにするって、言ってるけどね。もうだからなんかね、ちょっとあのベジタリアンの人たちのためのベジーバーガーとかそういうふざけた感じではもう全然ないのよ。本気なんだよね。
そうね。まあうちの会社とかもやっぱり。毎週かな？月曜、木曜、ケータリングなんですけど、まあ、ベジタリアン向けのメニュー、ビーガン向けのメニューもあるけど、まあ、ちょっとね、あの、納得感が少ないんですよね。
うん。
うん。わざわざそこで代替、豆腐とかで代替するっていうのがちょっとよくわからないっていうか。うん。まあ、でも、しょうがないですよね。そうなっちゃうのは。
うん、そう。だからそれをね、その、インポッシブルフードの人たちは解決しようとしてて、すげえなと思って。
うんうん。
これはもう、日本に来るかどうか知らないけど、まあアジアのちょっとなんか、文化的なバリューとはちょっと、なかなか相入れないというか、
うん。
ね、ツナがね、少なくなっちゃって、このままだと絶滅しちゃうって言ったら、じゃあ、取るの減らそうじゃなくて、中国人が食べるの減らせばいいだろうって日本の人思ってるぐらいだからね。全然こう、自分たちの問題だと思ってないから。
ああ。
うん。アジアのメンタリティでは、まだそこに到達はなかなかできないだろうなと思うけど。いや、でもこれは、インポッシブルバーガー、食べるチャンスがあったら食べてみて一回。
そうですね。今見てるけど、まあ、サンフランシスコで食べれる店も結構いくつかあるみたいなんで。
うん。
いいかも。
ちょっとね、へーって思うよ。
うん。
これだったらまあ、ダメじゃないねっていうね。これはすげーっていう感じではないけど、へーっていう。でもね、2.0 はね、見る限りね、これは来たって感じに見えるんだよね。食べてないのに、まだ一回も食べてないのに、ビデオ見てるだけで言ってるけど。
CS はでも、エレクトロニックスなのかな、それはでも。ちょっと違う気もするけど。
わかんない。なんでこれが CES のニュースで僕はそれを見てるんだと思いながら見てたけどね。
うん。
いやだけどいいよ。食べ物もやっぱりバージョンアップしていかないとね、徐々に。
確かにね。うん。
ソイレントとかもね、2.0 とか出してたしさ。
ええ
ー。食べ物もそうやってバージョン管理していかないと。
ソイレントは、この間行った時飲んでましたよね。
うん。
うん。
いろいろ味がなんか出てんだよね。昔は一個しか確か味がなかったと思ったけど、今なんかココアとかストロベリーとかなんか、いろんな味が出てて、まあまあ、飲める感じのものもあるから、一応やっぱり良くはなってるんだよね。あれをでもご飯の代わりにするっていうのは、そこまでストイックにいかないといけないのかと思うけど。
うん。
あれはもう上杉くんぐらいしか、できないと思うけど。彼は1ヶ月とかソイレントで生活してたよね、確かね。
なんか言ってましたね。ソイレントもでも、そういうこう、プログレッシブな考え方から来てるのか、単純に完全食みたいなのを目指してるのか、それともまあ自分で料理したりする手間を省きたいとか、まあいろんなこう違う理由がね、あると思いますけどね。
まあそうだろうね。まあ、プログレッシブなところからはそんな来てない気はするけどね。単純にこう、
うん、
なんか時間の無駄とか、完全なもの、ね、食事にした方がいいとか、すごいそういう効率的な話だと思うけどね。プラクティカルなところから来てると思うけど。
うん。はい。
まあでも CS はそれぐらいかな。
そうですね。今日見たニュースだと、エアパワーの生産やっと始まったっていう噂が出てますよ。
噂でしょ？
うん。
噂だもん。
まあまあまあ。
出てから言ってって感じ。
まあね。出るんですかね。まだ予定はあるのかな、一応。
どうだろうね。
うん。
まあ出ても知らんって感じだよ。まあ出た日に買うんだけどさ。
うん。
もういい加減しろって感じだよ、そんなの。もう出すって言ったから買わなかったものがいっぱいあるのにさ。謝れって感じだね、本当に。
この、iTunes と AirPlay の話で、僕としてはこう、iMessage をクロスプラットフォームにしないのかな、と FaceTime ですね。とはまあ思ってるんですけど、どうですかね。
まあ、僕はいらないけど、うん。緑のあれ、バブルで送ってくれればいいだけだから。ああ、この人は緑なんだなと思って。
あれ、緑が SMS で、青がメッセンジャーでしたっけ？アイメッセージでしたっけ？
そう。そう。ほとんど青だけどね。時々緑だったりすると、ああ、この人緑なんだなって思って、ちょっとこう、ふーんって思うけど。そんなに使いたい？
いや、僕は使いたいと思ってるわけじゃなくて、あの、アップルユーザー的にも、アンドロイドで使えた方が、SMS 送んなくていいから、みんな嬉しいじゃないですか。
そうなんかね。 わかんない。
うん、まあみんな、最近はみんなね、SMS、アンリミテッドのプランだから気にしないかもしれないですけど。
んな気はするけどね。
うん。
もう今となってはほぼアンリミテッドでしょ
う。うん、でも、アンリミテッドのために余計な金を実は払わされてるわけなんで、っていうことも言いますからね。
まあ、アンドロイドで使えるんだったらみんなそれを、あれだよね、アンリミテッドじゃあやめるかって言ったら、今更やめないと思うけどな。
まあ、大きいね、その AT&T とか、T モバイルとかだと、アンリミテッドじゃないプランを選ぶのが難しいんで。
だよね。
まあ、あれですけど、うん。いやー、まあまあ、僕が使いたいかどうかはまあ置いといて、アップル的にはやった方がいいと思うんですけど、
うん。
まあでもあれですね、iMessageでお金が直接入ってくるわけじゃないんでね。このサービスを拡大しますって言っても、iMessage 一通ごとに何円入ってきますって感じじゃないから、まあそこまでのモチベーションはないかもしれないですね。でも、Apple Pay とかをちゃんと実装、Apple Pay っていいんでしたっけ？Apple Pay キャッシュですね。
うん、
あの、iMessage ユーザー同士で送れるやつ。まあ、あれとかも実装されれば、まあ、それなりに Apple 的にはいいと思うんで。
ちゃんと実装できるのかね、Android で。
うん、そこが問題ですよね。ちょっとセキュリティ的な懸念はありますけど。
一応自分たちのプラットフォームでやってるから、ガチガチにここは絶対っていうのはいろいろできてもね、Android だと、サードパーティーとしてアプリを作んないといけないから、
そうですね。
どこまでちゃんとできて、誰かにこうね、ハックされたらどうすんのっていうのがあるとは思うんだけどね。
まあでも、スクエアキャッシュとか、ベンモとか、ありますからね。あの、できないことはないんじゃないですか。
まあね、できるかできないかで言えば もちろんできるとは思うけどね。てかまあ、それも含めてっていうふうになると、なんかただ単に、こう、iMessageをポートするだけじゃなくなってきちゃうな、結局。
そうね、うん。
エコシステムがどうとかさ、なんかアニ文字がどうとかさ。
そう、ステッカーとかアニ文字とかね。
ね、ステッカーがどうとかっていう話になってきちゃうと。まあなんか簡単、ただメッセージが送れるものだけは出しましたっていうわけにもいかないとかなると、なかなか腰が重くなるのもわかる気がするけど。
技術的にはだから、あの Mac で iMessage 動くんで、まあ、WebKit なりのその、フレームワークが動けば、とりあえず受信して出すとかいうことは、まあ技術的に可能だと思いますけど。まあ Android だったらまあできんのか。別にそういう制限はないですもんね。
まあやれば、まあ Mac 版の iMessage 的なぐらいのものを出すっていうんであれば、全然余裕で出せるっちゃ出せるだろうけどね。それ出すことのメリットがどれぐらい Apple にあるのかよくわかんないけど。
そうですね。まあ確かにその、iTunes をサムソンのテレビに載せるのと、どっちが直接の利益が大きいかって考えれば、iMessage を Apple のエコシステムに閉じておくメリットってのはまあまだまだあるんで。
そういうなんかね、まあすごい、こう、なんていうの、ベネフィットをこうだけをこう、目に見えるメリットだけをこう見て、そういうのをやっていくっていう判断をしちゃうとそうなるけど、もうメッセージ分野は全部 iMessage ですっていう風な未来を作るっていう、そういう考え方もあるわけじゃん。例えば。
そうです、そう。
今だと例えばその WhatsApp とかさ、Facebook メッセンジャーとか、Android はもうメッセージアプリはゴミしかないんだっけ？
まあ山ほどありますけどね。
どれとかこれっていうのがさ、みんなが使ってるとかがなければさ、iPhone だったらだって、みんな iMessage を使う。まあ iMessage を使ってるのが多分一番多いだろうし、まあ Facebook メッセンジャーと WhatsApp も使ってる人もいるだろうけどさ。それを、例えば Android の人たちにも iMessage 使ってもいいですよっていうふうにしてあげたらさ、まあ、こう、使う人ってすごいたくさんいるはずなんだよね。
そうそう。
Android しか使ってないんだけど、まあ、周りも Android の人しかいないんだけど、iMessage を使うっていう。未来もあるわけじゃん。
ありますね。
例えばさ、インドとかの人たちはもうみんな iMessage 使ってるみたいなさ、Android で。iPhone 全然誰も使ってないのに、みんな iMessage 使ってる、知らないけどっていうさ。Apple っていうのは iMessage を出してる会社っていうさ。インドとかではそうですよとかいうさ、5年後とかも別にあってもおかしくないわけじゃん、例えば。
そうそうそう。
それがだから直接的にこう Apple の商売に、なんか、 いい影響があるかどうかはまた別にしてもさ、そういうシェアがこう大きくなると、いろんな影響力を持てるから、っていうのは別にあるかもしれないけどね。まあ、アップルっぽくないっちゃアップルっぽくないんだけどね。
うん。
うん、そういうビジネスの仕方っていうのが。
まあ、今までだったらそういうのはアップルがやるもんじゃないなって思ってたけど、
うん。
まあ、この1週間、2週間ぐらいのやつを見て、iPhone の売れ行きも、まあそこまで伸びなくなってきたというか、まあ中国の影響がもちろん大きいと思うんですけど、それでサービス分野を伸ばしていかないと、そういうふうに、景気の良し悪しにすごい左右されるから。
うん。っていうかさ、もう買う人そんないないんじゃないの？そもそも。Apple の iPhone だけが売れてなくて、他のやつがずっと今までと同じように右肩上がりで売れ続けてるとかだったらさ、iPhone もうちょっと頑張るよって感じになるかもしれないけどさ。
そうね。
うん。もうみんなも、なんか持ってるでしょ。で、まあまあみんないいもんだからさ、そんな毎年買い替えることもないしね。2年おきに買い替えるほどでもなかったり、もうそろそろ3年とかでも別にね、全然問題ないんじゃないのっていうね。
うん。
そういう感じもするし。
まあそれはだからもう、ここ何年かはそういう傾向になってると思うんですよね。で、一個一個のデバイスも値段もどんどんまた上がってきてるし、その毎年買い替えるもんじゃないっていうのはまあ織り込み済みだと思うから。
うん。でもまあでも株価っていうかさ、その市場的には結局それじゃあ許してくれないよね、だけどね。
うん。
うん。毎年毎年なんかすごいことが起きないといけないみたいなさ、感じのプレッシャーはアップルには常にあるはずだけど、今までは何も起きてなくてもすごいことが起きてるっていうふうにジョブズが言えば、それで起きてたことになってたんだけどさ。
うん。
うん。
まあいやもう本当に、マーケットはサチュレートしてると思うんで、まあ今まではその新しいマーケット、今まで iPhone が買えなかったマーケットで出ますとか、新しいサイズのものが出ますとか、そういうふうにこうイノベーションというかね、言ってたけど、まあそれも毎年毎年っていうことにもなんないですからね。
まあ売れてる、持ってる人たちが買い替えてくれるのが常に iPhone であるっていうことが維持できるだけでも相当すごいと思うけどね。
うん、
減ってくって、ユーザーがどんどん減ってるんじゃちょっとあれだけどさ、相当な数のユーザーがもうすでにいるわけだから、その人たちが3年に1回新しい iPhone に買い替えてくれるっていうことをこの先ずっと続けられるんだったら、それだけでもものすごいことだけど、それじゃあでも市場は許してくんないんだよね。
うん。まあ僕もあとここら本当にそうかわかんないですけど、一応中国系のアナリストの記事とかを見ると、まあ中国では iPhone を持っていても、さっきの iMessage の話じゃないですけど、あんまりロックインの要素っていうのが、まあ少なくて、まあみんな WeChat とか、アリババとか使ってるんで、まあ Android の新しいデバイスが出ればそれ買うし、iPhone X 出てこれいいやつって言ったらまあ買うし、みたいな感じで、まあ結構ラグジュアリー的な要素で買い替えてるんで、今年は iPhone XS 出ました。iPhone X とまあ同じハードウェアで、見た目は同じで、みたいなのと、まあ、あえて iPhone XS 買おうっていう人はまああんまりいなくて、っていう感じのが、そういう、まあ、中国のトレンドっていうのはそういうところがあるっていうふうに言ってますけどね。
面白いよね。WeChat とかが一番偉いっていうね。
うん。だから、iOS も Android も WeChat を動かすための側でしかないっていう。
すごいよね。
ことですよね。
WeChat がだから作りやすい OS を出せっていうふうに思ってるだろうね。
そうそう。
WeChat でやりたいことがうまくできるように。
WeChat のこの機能を iOS でしか使えませんみたいになると、多分 iOS に買い替えるモチベーションになるんでしょうね。そうだと。
すごいね。力関係が完全逆転してるよね。
そう。はい。そんなとこですか？これは。
何の話？なんだろうね。Amazon Japan で久しぶりに買い物したら、何冊ぐらいだったかな。14、5冊本買ったのよ。
うん。
で、200ドルぐらいだったのね。で、200ドルで買って、で、何日か後に、それがクレジットカードにチャージが来て、その金額、プラスまた20ドルぐらい、次の日に請求が来てさ。
うん。
で、おかしいなと思って見たらさ、まあいいや、仮に15冊としよう。15冊買ったのに、15冊分の請求が来たんだけど、その次の日に発送したのは14冊だったのね。
うんうん、
で、1冊だけ取り残されちゃったわけ、
うん。
で、その取り残されちゃった1冊のが次の日に発送されたのよ。で、それの請求が来たの。
ああ。
なので、 こう200ドルのやつが220ドルになっちゃ、増えちゃってるわけ。
なんで増えるんですか？それ送料が別だってこと？
違う。200ドルは15冊分なのね。
ああ。
で、それで請求して、発送して請求したつもりが、実は14冊しか発送されてなかったので、残りの1冊分のやつが次に請求が回ったんだけど、だから200ドル請求がもうおかしいわけ。
うん。
そこが180ドルになってないといけないのよ。
そうだね。うん。
うん。だけど200ドルって請求が来てから、いや、14冊しか送ってなかったんで、もう1冊送りますって言って、20ドル請求が来て220ドルになってるって言って、なんで20ドル増えてんだよと思って、こう、昨日、アマゾンの人にこう、聞いてみたのね。
うん。
まあ多分日本夜中だから、どっかシンガポールだからどっか知らないけど、どっかの国の人とチャットしたんだけど、さ、日本語で。もう、日本語のチャットはすごいね。
ほう。
こう、チャットというかカスタマーサポートだと思うんだけどさ、もう、なんか、丁寧すぎて、気持ち悪い。本当に。精進いたしますとか言われてもさ、精進なんかしなくて別にいいからって言ってさ、お菓子の直してくれればいいだけだからっていう、それだけなんだけどさ、もう本当に、なんだろうな、これ、ふざけてんのかなと思うぐらい？
うん。
あれ普通なんだよね、多分ね。
その、サポートセンターの人が異常に丁寧ってこと？
うん、そう、なんかもう、ここにいたら土下座するんじゃないかなと思ってさ。はぁっていうぐらいこう丁寧でさ。こっちは別そ、なんか謝ってくれてもしょうがないからさ。謝ってくれなくてもいいじゃん別に。謝れって言ったわけじゃないからさ。
うん、
200ドルって最初に言われたのに220ドル結果的になってるけど、これはおかしいんじゃないですか？あ、おかしいですねって直しときます。以上で終わりじゃん？
そうなんですよ。うん。
それがもうなんか延々となんかさ、すっごい細かいこといっぱい聞いてきて何度も何度も確認してさ。いや、だからさっきから何回も言ってるけども、説明したでしょって言ってんだけど、あ、本当に申し訳ありませんって言ってさ、何度も同じこと聞いて申し訳ありませんって、飲み込みが悪くて申し訳ありませんって、もうずっと謝っててさ、もう謝んなくていいから、もうそんなのはどうでもさ、って。謝れって一言も言ってないし、謝ってくれても別に嬉しくないから、ただこれおかしい、おかしいってことをまず言ってくれればいいのよ。
うん。
それは確かにおかしいと。それでいいじゃん。そしたらじゃあこれは直してくれますね。直しますでいいじゃん。
うん。
それで終わりなのにさ、もうなんかさ、20分ぐらいチャットしてたずっと。
わかる。
余計イライラするってのこっちが。向こうが丁寧すぎて、無駄に。なんだこれと思ってさ、もうおかしくてしょうがなくてさ。
うん。
すごいなーと思って。これでも、多分これが普通なんだろうなーと思うとさ、これはちょっと、みんなやめた方がいいよって思ったけどね。
わかります。僕も前Amazonの、アカウント統合しちゃったことがあってさ、Amazon の US と日本のアカウントを Kindle で同じものが読めるように統合できるんだけど。
あったね。
まあそれをやるといろんな機能が使えたり使えなかったり、このサービスは日本のが使えて、このサービスは US が使えるみたいなわけわかんない状態だから、まあ解除したいんですよね。
うん。
それ何回もね、メールしてるんだけど、まあ US のサポートは話は早いんだけど、どんどんたらい回しされるだけで、結局できませんっていう返事が返ってくるだけなのね。
自分の問題になるまでは、ああ、that's not my fault ってどっか行くだけだからね。
そう。それで日本のサポートはなんかすごい真摯に対応してくれるんだけど、結局できませんっていう返事が返ってくるまですげえ時間かかる。
そうなんだよね、
うん。うん。そういうのありましたね。
もうなんか、自分の問題じゃないだったらもう自分の問題じゃなくていいからさ。なんか解決するのかしないのかまず知りたいし、
うん、
ね、こっちの勘違いなのか、ね、そっちの間違いなのか、知りたいしとかさ、
そう。
なんじゃそれと思って。結果的には僕の予想通り、最初に言った200ドルっていうのが正しくて、それ180ドルになってなければおかしい。で、
うん、
請求はしてるけども、ペンディングになってるので、それはいずれキャンセルされるはずだって言っててさ、
うん、
なんで今しないのか、そのシステム同時にしないのかわかんないけど、とりあえず、もしこれが本当にチャージになったら、その瞬間にこっちはディスピュートしますよって言ったら、それでいいです。そういうことは多分ないと思いますっていうふうに言ったからさ。
うん。
じゃあ、まあいいやと思うけど。
それを最初に言ってくればいいわけですよね。だからそれはテンポラリーのオーソライゼーションだから、消えますっていうのにたどり着くのにすげえ時間かかったってことでしょ。
そう。もう、なんでこんな時間かけてんのかなと思ってさ。おかしくてしょうがなかったな。精進しますとかさ。精進してくださいって。本当に。何を、あなたが精進するわけじゃないでしょと思ったけどね。あなた別にただ僕の相手してるだけでしょ すごいなと思って、なんかもう、なんていうの、自分のことのようにやっぱりやらないといけないじゃない？みんな社長のように振る舞わないといけないからさ。
そうなのかな。そこまで権限があるわけでもないしね、結局ね。
全然権限ないよ。だ日本ってでもさ、なんかそう言ってさ、自分のね、ことのようにさ、こう、やらせたがるじゃん、社員一人一人にさ。
うんうん。
一番下の社員もさ、ね、ちゃんとこう、なんか、貴族意識を持ってとかさ、自分がね、自分が経営者目線でとかさ。
あります、あります。
経営者でもないし、株も持ってないしさ、ただの社員だから、お金ペイチェックのために仕事してるだけだからさ、そこまで責任を負わされてもね、権限もないわけでさ、って思うけどね。
そうなんですよ。いや、なんかそれツイッターでこの間ま、なんか見ましたよ。そのね、なんかの経営者が書いた本で、カスタマーサポート、保険会社だったかな？保険会社のカスタマーサポートに、解約したいんだけどっていう連絡があったと。
うん、
で、そのカスタマーサポートの人は、はい、受けたまりましたって言ってか、解約の処理を進めたんだけど、よく考えてみれば、その解約に至った理由というのをちゃんと聞き出して、で、新たななんか別のプランを提供したりということができたはずであるみたいなこと書いてて。いや、そうかもしれんけど、それは別に職務に入ってないわけだし、そんなスーパーマンみたいな人をさ、カスタマーサポートに置いておくのもどうかっていうのもあるしね。絶対違うだろうと思うんだけどな。
もう、そんなね、みんながみんなそんなちゃんとやんなくてもいいんだよ。
うんうん。
その、いや、一つの仕事をちゃんとやってくれれば、もうそれで十分だからさ。
そうそうそう。
本当に。
いや、なんかまあ、全体的ですよ。そんな感じがしましたね。日本のなんか、電気屋とかでさ、サービスで来る人とかなんか何でもできそうなイメージを僕は持ってて、個人個人のレベルがスキルが異常に高いっていう、で求められてるものが異常に高いっていうのがなんか日本の、
そうね。
そういうサービス業で。うん。
そう、そっからこっち来るとさ、何も知らねえ奴がさ、店員やってるからさ、お前は何の店員なんだって、いつもこう思うんだけどね。お前電気屋の店員じゃねえのかみたいなさ。
思いますね。
俺が何聞いてるか分かってんのかお前みたいなさ、こっちがなんかもう、めちゃくちゃこうね、頭くるようなさ、店員普通にいるじゃない？
います、います。
こっちの方が詳しいわみたいなさ。
そうなんですよ。
そういう店員普通にいくらでもいるからさ、その人たちは別にね、店員でなんか、できることをやってるだけでさ、そこの道のエキスパートってわけでも全然ない人が普通にやってるからね。
そうなんですよね。
うん。それはそれでどうかとは思うが、それはまたそういう人もいても別にいいと思うけどね。全員が全員それだともうその店のレベルというかが変わってっちゃうから、逆にだからさ、そのいいお店っていうかさ、ちゃんとしてるプロフェッショナルの店っていうのはそれでレピテーションがね、良くなっていくしさ、
うん。
うん。それを売りにするだろうし。日本だともう全部がみんなそれだからまあ、まあ、すごいなぁと思うけどね。なんでこれで戦争に負けたんだって思うけどね。
日本の今、コンビニとかだってもう、なんか、配送とか宅配便とか、なんか、なんたらペイの決済とか20個ぐらいあるしさ、もう覚えなきゃいけないこと山ほどあるんだろうなと思って。
ねえ、どうすんだろうね。うん、すごいね。なんかもう、なんかミヤがツイッターに書いてたの見て、なんかよくわかんないからもう行くの怖いもんな。もう出すのが、もうキャッシュを持って、それで払うのが一番早いのかな。でもキャッシュで払うとなんか、なんでこんなとこで金出してんだよ、こいつうぜえな、とかいうことになっちゃうのかな、とかさ。もういろいろ考えるともういけないな、日本にと思って怖くて。
そうそう。店員もそうだし、客の方にもすごいスキルが求められてるようなイメージがありますよね。
ねえ。ちゃんとしないとさ、怒られそうだな、と。もう多分、自分であれだろうね。レジで一番最後にしちゃうだろうね。後ろの人の先に、お先にどうぞって言って。一番最後、自分の後ろに誰もいない状態をまず作ってから安心してなんかやりたいね。
ああ。でもそれはあるかもしれないですね。なんか、お年寄りの人が、東京でこう、スタバとかあって、行ってみたいんだけど、注文の仕方がわかんないから行かないみたいな話が結構よく聞いてて、そういう敷居の高さってすごいあるんだろうなって思いますよね。
いらないだろ、その敷居っていうね。行ってそこで聞きゃいいんだからさ。
うん、
なんでそんなこともわかんないよね、このじいさん来てんだよっていう空気がおかしいんであってさ。
空気がね、そうそうそう。まあ自分でそう思っちゃうんでしょうけどね。自分で決めつけちゃうというか。
うん、そうだろうね。まあそういうもんなんじゃない？みんながみんなそう思ってるっていうその幻想の中で生きてるからね。
うん。
ほとんどの人はそんなこと思ってないって言いながら、そういう空気をみんなで作ってるっていうね。
うん、あるかも。まあ、注文が長いとチッとか言って、こう、舌打ちしたりとか。
うん、
そういうのはありそうですね。
もう、だから外人のふりするしか、するしかないね。
ああ。そういう、こう、エクスキューズを用意しておく。
そう。なんかビーツかなんかのヘッドホンをこうしながら、常にこう、頭を揺らしながらさ、何にも聞こえてなくてさ。ね、夜なのにサングラスしてさ。
いいね。
そういう感じで、な、こいつなんだこいつっていう感じにしとけばさ。
うん。
うん。なんか、日本人じゃない感じって、なんかあったら、デーンとか言っててさ。何人かよくわかんない感じで。
あるかもね。
そうしとけば許されそうだけど。
うん。そうっすね。ショーノート見てます?一応書いてあるんだよ。
ああ、なんかそういえば来てたね。一回開いたけど何も書いてないなと思って、それっきり開いてないんだけど。
あの、共有した時は書いてなかったけど、一応何個か入れてますけどね。
開くの早すぎた?
うん、そう、最初はね、共有した時点であんま何も書いてないから。
何も書いてないし、白紙だなって思ったんだけど。おお、なんかいっぱい書いてあるじゃん。
一応ネタは用意してありますんで。
ああ、そう。ああ、いろいろ、あ、確かにあるね。ああ。
今年まだ開けてからね、ガバメントは、仕事してないですからね。ガバメントのアップタイムを表示するサイトってのがあって。こう普通のサービスとかでさ、あるじゃないですか。今年の、
あるね。
うちのサービスのアップタイムは 99.99999 です、みたいな。
ひどいな。
US ガバメントの今のアップタイムは今年は 0%。で、オールタイムで 99.99 いくつだったかな?まだ9が4つなんですよね、今ね。
これだけどね、ガバメントショットダウンはまあ、これはほんとひどい。
うん。
これはね、落としどころがないんだよね。エンドゲームがないのに始めちゃってるんだよね、これわざと。
そうですよね。で、しか、今、今日の時点で、過去のシャットダウンの中で今一番最長になったのかな?
うん、全然だってやめる気ないもん。
そうですよね。
うん。で、これ、あれでもう、一年でもちょっとやるとかって、もう普通に言っちゃってるからね。
一年やったらどうなるのかな?
いや、一年とかもうやるのは無理だと思うけどね、さすがに。もし本当にこれ、一ヶ月経って、1月が終わって2月になって、2月も終わって3月になったら、もういよいよインピーチだと思うよ。それ以外無理でしょ。
うん。
だって、これをダメだよ。
具体的なやつだと USCIS とかはファンドが政府とはまた別なんで、一応職員は来てたりとかしているのと、あと TSA ありますよね。あの空港でセキュリティのチェックをしている。
うん、
TSA は、最初の2週間、先週までは給料出てたんで来てたんですけど、今週からペイチェック止まってるから、今週からいよいよ出てこない人がまあほとんどになって、あの、ターミナルが今閉じたりとか、フライトのチェックをする職員が一人とか二人とかしかいないんで、列が異常に長いみたいな。そういうのがこの週末くらいから始まってるって見ましたね。
うん。
うん。
いやー、給料もらえなくなっちゃったら、死ぬでしょ。
ね。あ、でもなんか今日、新しいビルが通って、シャットダウンの間の給料も遡って払うっていう補填の法律が通ったのかな?確か。さっき読みましたけど。
あ、そう、サインされた?
うん。うん、されたみたいですね。で、今までもそういうバックフィールのやつがあったんだけど、今回のやつは結構パーマネントで、まあ、今後シャットダウンが起きても、何%までは補填するみたいな、なんかそういう感じの、こう、恒久的に続くシャットダウンみたいですね。
あ、そう。
あ、シャットダウンじゃないや。ビル見て。恒久的にシャットダウンついたら変わるんですけど。ビルで、みたいですね。
いや、もうね、GOP を駆逐しない限りはこれは治んない。もうだって、もうずっとな、さ、何年もさ、3ヶ月ごとにとかってやってるからさ、
うん、
もうそれがそもそもおかしいんだよね。こんなの1年分通さないといけないのにさ、定期的にこう、わざわざ、こう予算を通すとかっていうような駆け引きをわざわざ、常に暫定予算なんだよね、実は。
うん。
毎回毎回。本当はだから1年分でね、あの、フィスカルイヤーで全部っていうふうにこう やってたのに、昔はさ。
うん、
もうそれが全然通んないから、とりあえず暫定予算3ヶ月だけってやって、3ヶ月後にまた暫定予算3ヶ月だけとかっていうのをもうずっと状態化しちゃってて、それがおかしいんだけど、そもそも。
うん、
でもまあそれが一応プロトコルになってたんだけど、ね、トランプみたいな人は、それを利用して、 っていうか、その前の2年間じゃ何やってたんだよっていうね。
そう。
この前の2年間は、上院も下院も両方ともお前のもんだったんだろうっていうさ。
おかしいんですよね。だからこれで、だから結局デモクラットのせいにするためにシャットダウンを長引かせてるわけでしょ？まあ戦略としては。
そう。
だ
ってそれまでだって両方ともさ GOP が持ってた時にさ、通せばさ別に通せたはずじゃん？
うん。
強行突破すればできるわけでさ、上も下も持ってるわけでさ。
そうそう。
うん。でもその時は一回もやんなかったんだよ。
うん、やんなかった。
まあ一回やったんだけど、うん。他のやつと抱き合わせてきたからそれは受け入れられないとか言うわけなあかんない理由で。通さなかったんだけど。
いやー、そうなんですよね。
だからもう完全に、だから、デモクラットが、ガウェントシャットダウンの責任を負わなきゃいけないっていうことにするためだけにしてるんだよ。
うん、
本当に。で、ウォールの予算が通らない限りは、何が来てもやらないとかも言っちゃってるからさ。で、ウォールはいらないっていう、いらないから、実際に。
いらないですよね。
うん、っていうかそもそもその壁メキシコに払わせるってお前言ったじゃんっていうね。
そう。
なんで予算こっちが出さなきゃいけないんだっていう。
いやー本当ですよ。いや結局でもコンサバティブの間のトランプ支持率もまあ最近はだいぶ下がってきていて、その理由がお前ウォールのお金はメキシコが払うって言ったよねっていうことに対して、あ、そうじゃなかったんだってことにやっと気づいて、それで支持率が落ちてるっていうね。そのレベルかよっていうのもあるけど。
もう本当、本当どうしようもないね。
いや、ウォールはいらないでしょ。まあ別にここで真面目に議論する価値もない話ですけど。
ウォール鉄で作るって言ったの知ってる？昔はなんかコンクリートで作、ね、すごい高い壁を作って、中国の、バリの長城よりもすごいの作るとかって言ったんだけどさ。今は鉄で作るって言ってんだよね。
あ、なんか壁は古い臭いから？メディーバルだから
みたいな。壁はシースルーじゃないといけないっていう。向こう側の壁が見えるものにしたいって言って、で、それフェンスって言うんだけどっていう。要するにね、フェンスを作る。で、フェンスは鉄だから、鉄はコンクリートよりも硬いからいいんだって言って。
うん。
要するにフェンスを作るって今はそういう話になってんだけどね。
いやー、何を言ってるんだろうな、本当に。
もう、すごいから、これ本当にガウェントシャットダウンのまま、このままどこまで行くのか。本当にこう、いろんな問題が生まれちゃうんで。大丈夫かなって思うけど。
テクノロジーの話をすると、シャットダウン中に、ネットワークとかウェブサイトの更新が全部止まっていて、いろんなガバメントのウェブサイトの ACPS の証明書が切れ始めてる。誰も更新する仕事をしてる人が、今給与払われてないから出てきてないんで、なんか、ウェブサイトが開けないっていう。
すごいね、それ。
感じですね。いや、どうなんかな。一応、この間、なんかとりあえずガバメンを、そのシャットダウンをやめようっていうね。そういうビルは、通そうとしたら最後に、あれだよね。ミッチーだっけが、ベトをして通らなくなったんだけど。
ミッチ・マコーネルは本当にとんでもない国賊だからな、こいつは。
うん、
本当に、本当に史上最悪の、
やばいよね。
うん、人だよ。
あと最高裁判事の一人がまたちょっとなんか体調があんま良くないみたいなのも。
おばあちゃんね。
うん、ありますよね。
おばあちゃんちょっともう、年がだってもう年だし、ちょっと大変じゃない？
これでまた次の人、この政権で指名とかなったらもう、やばい。
でも絶対そうなるよ。二年以内に多分引退しないとしょうがなくなると思うけどな。
いや
ー。いや、もう一人来ると思う。でもね、それ大丈夫。なんで大丈夫かっていうと、最高裁の人数って別に決まってないの、実は。ただ慣例でそうしてるだけで。なので、次の大統領、サンダースがなったら、5人ぐらいいっぺんに送るから。
なるほど。
もう関係ないって、9人とか関係ないからって言って、もう17人とかにしちゃうから。それで大丈夫。
そっか。
うん。
いや、つうか、サンダースなんですか？
いや、わかんないけど。
いや、ここでサンダースはちょっと、あれでしょ？バイデンっていう線が一番高いんでしょ、今は。
いや、バイデンは一番高くないよ。一番高いのまだない。わかんない、誰か。
あと、ウォーレンと、バイデンと、あと、ベトーでしょ？今話して出てんのは。
まあ、ベトーはないだろうけどね、さすがに。
うん。
うん、ベトーはまあまあ、それに人気はちょっとあったって言ってもね。まあ、 テキサスで一番嫌われてる彼に勝てないぐらいだから、クルーズに勝てないんだよ。テッド・クルーズに勝てないんだから、もう無理でしょ。ね、
テッド・クルーズってさ、実は42歳とかじゃなかったっけ？なんかすげえ若いんだよね。
いや、若いよ。めちゃくちゃ若いよ。子供とかもまだなんか5歳とか。そんなんだし。
それがびっくりしたわ。
いや、まあみんなまあまあ若いっちゃ若いけど、まああれに勝てないんじゃもう、彼はな。まだ、でもまだ全員なんか立候補とかはまだあれしてるわけじゃないしね。
うん。あ、でもウォーレンはもう出してるんじゃね？
まあハワイのタルシガバウとかもなんか出るとかなんか言ってるから、いろんな人が出るって言ってるんで、結構最初のうちは楽しめるかもね。
うん。
サンダースも出るって言わざるを得なくなると思うけどね。
いやーでも、まあバイデンもそうだけども、そんな年寄りはいいんじゃないかもうっていう気が。
ジジイだからね。いや、若い人の方が本当にいいと思うよ。
だってもう、もしなったとして78とか80近いでしょ二人とも。
うん。
うん。ちょっとな
世代交代に失敗してるよね。
うん。
残念ながらまだあれなんだよね。アレクサンドリアがまだ大統領になれ、立候補できないからね。2020年は。
そうなんですか？
うん。年齢が足りないから。
何歳からなんでしたっけ？
35 かな。
ああ。じゃあ次か。
次の次か。
次の次か。多分。うん。
うん。まあ、次の次。うん。2024年でギリギリ間に合うか。その時35か6になってるか。
うん。
35か。今29だから、なってるか。一応35ギリギリか。わかんないけど。まあ、もう考えたくないね。
そう、アレクサンドリアは、この間、何ですか、ハウスに、あれ？上院、どっちでしたっけ？
ハウスよ。
ハウスですね。
会員。
行って、インスタに、自分がダンスしてる写真、ストーリーを上げてたんですけど、
うん。
あれは、その学生の時に、こう、YouTube に上がっている動画に彼女が出てて、まあ、それをまたライトウィングの人がちょっとアタックしてるんだけど、それをこう、まあ、なんというか、逆手に取って、ダンスしてるやつを上げててね。彼女のストーリーズはなんかいいですね。面白いっていうか、すごい親近感が、うん、親近感の塊でしかないっていう。
そう、そうなんだよね。本当にね、あの人はね、親近感が湧くというか、普通の人だからさ、も出てるところがさ、
うん、
うん、だから政治家っていう感じじゃなくて、だから普通に話してるし、で全然こうなんか悪びれなくてちゃんと喋ってるし、うん、それがすごくいいよね。何も怖がらずに自分のこうバックっていうか自分のねチームとか自分を応援してくれてる人たちのことをよく分かってその人たちのためにって思ってやってるから、うん、まああの人はなかなか面白いと思うよ。よくもうこんだけめちゃくちゃに叩かれてても全然潰れないっていうかさ、
うん、
全然もうおじけづいてもないし全然それで口をすぐんだりしてないからすごいなと思うけど。
私この間は10ミリオンの所得より上に 70% の所得税を課すっていう、まあ、プランを出してて、
うん、
まあ、その、コンサバ系の人はなんか、汗水垂らして、稼いだお金に 70% をかけるいかんみたいな感じでやってるけど、まあ、ちゃんと知ってる人であれば、まあ、タックスブラケットなんで、10ミリオン以降のに対して 70% をかかるだけだから、まあ、そういうのもでも、そうやって、彼女がこう、メディアに紹介されることで、どんどん、その共感を得ることにもなるし、まあ叩いてる人は叩いてる人で、なんかいい気になってるかもしれないけど、それでどんどん彼女の人気は上がっていく一方な気がしますけどね。
うん。いや、ほんとそう思うよ。叩いてる人たちは、まあ叩いてる、そのFOX ニュース見てる、それ以外のものは何も見てないっていう前提で話してるからさ。
そう。
もう嘘でも何でも別にいいんだよね。
うん。
だってしかもさ、アレクサンドリアはさ、60% とか 70% とかっていうのも、考えてもいいんじゃないか。昔はそう、もっと高かったんだしっていう話をしただけなのね。プロポーズを実際に出したわけじゃなくて、うん、そういうことも考えられるっていうふうに、60 Minutes っていうさ、その有名な、番組でそう言っただけなのにさ、FOX ニュースはそれは 90% って説明したからね。アレクサンドリアは10億円以上稼ぎのある人は 90% って、1割しか手元に残らないなんてありえないとかってもうめちゃくちゃ怒っててさ、
うん、
もうわざとそうやって言ってるのか、分かってないのか、どっちか分かんないんだけど、あの人たちは。
うん。
まあ、しょうがない。うん。あの人、ブロンクスとかだったよね、確かね。
うん、そうですね、ブロンクスですね。
でも、そう、ブロンクスから来たっていうふうにしてたら、フォックスニュースとか右側の人は、でも実際にはウエストチェスターにいたじゃないかっていうふうに言って、ウエストチェスターはまあまあいいとこだからって言って、それも叩いてたけど。
ああ。
ウェストチェスターとか、ちょっと、一個上かな？ブロンクスのちょっと上なんだけどさ。そうだ、ブロンクス思い出した。ブロンクスのさ、ブロンクスじゃない、ウェストチェスターのさ、近くでさ、あれがあったんだよね。なんだっけな。水暴走だったかな？
うん。
チキンポックスだから水暴走か。そう、水暴走が、去年ノースカロライナで、チキンポックスのアウトブレイクがあったのよ。
うん。
知ってる？ 11 月か12月だったんだけど。
わかんないです。
うん、知らないか。で、今年はミーズルズっていうから、多分だけど、ハシカだと、ハシカ？
はあ、そうですね。うん。
ミーズルズハシカだよね。ハシカが、ロックランドっていうところ、ロックランドっていうのはその、ウェスチェスターとかの左側、ハドソン川渡った側なんだけど、そこのところでアウトブレイクになってるんだよね。
うん。
で、それがさ、11中コミュニティの人たちなんだけど、その人たちの一部の子供たちが、てかね、そこはね、50% くらいしか、ワクチン打ってないのよ。
うん。
州は 95% 目標してんだけど、50% しかワクチン打ってなくて、その11コミュニティの人たちの子供がイスラエルに行って、年末に。で、そこで、はしかにかかって、二人ぐらいかな？かかって戻ってきて、それがアウトブレイクしたんだよね。
ああ。
なので、ワクチンを打ってないからそういうことが起きるんだよね。
うん、うん。
だからワクチンを打てっていうだけの話なんだけど、まあ、そこはなんか、11コミュニティの人たちはもう半分ぐらい、学校の子供の半分ぐらいしか、ワクチン打ってないところで。最初なんかアップステートの話かなと思ってたら、そんなとこかと思って。まあ、シティの人からすれば、実はあの辺もワップステートとか言われちゃうんだけど。
うん。
そんなところでかと思って結構びっくりしたんだけどね。
それは、コンサバティブの人たちがやらない感じなの？
コンサバティブな人たち、まあ、コンサバティブな人たちがっていうんじゃなくて、その人たちがコンサバティブなんだけど、
うん。
まあ、ちょっとおかしな人たちだよね。
そうだね。
うん、まあ、たまたまそれは11種の人たちがおかしいってわけじゃないけどね。パラルトなんて11種の人たちがほとんどだけど、
うん、
この辺の人たちは、まあ普通に ほぼ 100% ワクチンしてるだろうし。
ね、どういうその、なんというか、傾向があるのかなと思って。
まあ、サイエンスを信じない人たちだよね。地球温暖化もないって言ってるし、
うん、
地球は平らだって言ってるし、
フラットアース
で月には行ってないって言ってる人たちなんじゃないの？
はしかは日本でも去年とか流行ってましたからね。
ああ、そう。
うん。
はしかってだけどさ、昔ワクチンやってたよね。
やってると思いますよ。僕。
亡くなったんだっけ？
いや、あると思いますけど、僕もその生まれた時にはしかと水疱瘡と、なんかいろいろありますよね。三種混合ワクチンみたいな。
うんうん。
そう、それはやったっていう記録が残ってたんだけど、アメリカでグリーンカード取るときに、その20年前のやつはもうダメだから、もう一回やれって言われて全部やり直して、っていうのが多分10年ぐらい前ですね。
そうだそうだ。僕もそれやったわ。
そうそう。
ツベルクリーン反応とかやってやったもん。
ああ、ツベルクリーン反応やりました。最近はなんかやんないんですよね、あれね。BCG とかを。
ああ、そう。
うん。だからあれをやっちゃうと、なんか、X-ray 取ったときに、はい、お前肺炎じゃないかって言われる率が高いらしくて。
そうそう。
で、子供の時、いや、それは子供の時に BCG 打ったからですっていう説明をこう書いて、やんなきゃいけなかった。
まあ、ワクチン、打ちすぎも意味ないかもしれないけど、別にもう10年、20年前のワクチンだから別にまた打ってもいいんだけどね。
うん、そうそう。いや、日本の母子手帳みたいなやつのコピーを取って持ってったんだけど。まあそれはもう20年以上前だから打ち直した方がいいよって言われて。
うん、まあね。うんうん、いや、ワクチン打たないとかほんとすごいなと思うけどな。
うんうん。
まあ、遅すぎもないので、まあ、打ってない人はインフルエンザでも打っときましょう。
ね。
いつも言ってるけど、周りの人を助けるために。
そうなんですよね。で、そうですね。年末、竜王戦ありましたけどね。
あれはギリギリの勝負だったな、見た？
最終局はなんか生で見れる機会があったんで見てました。
まあ、いい勝負を最終的にその羽生が逆転負け食らってるっていうのが2、3局あって、それが 最終的な結果にこうなってるんだけど、
うん、
なので、あ、これはもうハブの力じゃもう無理なんだなっていう感じではないんだよね、
うん、
実際、うん、なので、あの、またタイトル取るよ、
うん、そこまでの差があるわけじゃないっていう、
うん、全然全然、
うん、
うん、あの、またいろんなことをこう傾向とかを理解して消化したらまた来るよ。だって今 A 級順位戦で6勝1敗でまた並んでるしね、
うん、
1位だしね、1位タイに並んでるし普通に、
うん、じゃあ無冠になったけどまた今年新たなタイトル戦でっていうことですかね。
うん、まあ今年出れるかどうかわかんないけど、下手したらまた名人戦に、今だから、まあ、豊島に勝てる気はしないけど、ここのところの豊島の強さを見てると、広瀬には別にタイミングさえあれば勝てそうだもんね。
うん。
竜王戦でまあ広瀬が意地で勝って、広瀬良かったなと思うけど、これは広瀬は圧倒したなっていう感じではないもんね、別にね。逆転で拾ってるっていうのもやっぱ多いから、まあ逆転するためにちゃんとついてって、ハブにミスさせて逆転してるから、広瀬の方が強かったとは言えるんだけど、
うん、
中盤とかではやっぱり、ハブのこの構想が、こう完全に上回ってるっていう場面がやっぱり、いくつかあったからね。全然こう、広瀬の方が強いっていう感じじゃなかったね。終盤のところでやっぱり、ミスが出ちゃうっていうのは、まあ、体力の問題かなっていう気もちょっとするしね。うん。ま
あ、
広瀬やっぱり時間攻めをしてたし、わざと。時間を相手に使わせて自分も時間を残すとかって終盤に自分に有利にしといてっていうのも何回もやってたから、まあ作戦もいろんなことも含めて、うん、まあ絶対にこれは勝たないといけないっていうふうに広瀬は分かってたから、そういうことも含めて絶対に勝ちに行って実際に勝ってるから広瀬は強いんだけど、でも広瀬がこうなんか、こう、天彦みたいに、天彦が名人取った時はやっぱりもうハブよりも天彦の方が強えなっていう感じだったからさ、
うん、
そういう感じとこまで行ってないから、ハブ全然こう衰えてもダメじゃんっていう感じじゃなかったもんね。
うん、
世代交代をしてほしいと思ってたけど、実際にはこう交代はしてるんだけど、そこまでこうもう、あ、これでハブはこれでタイトルもう出てこないなっていう感じでは全然ないもんね。
うん、
だから必ず100期取ると思うよ。
そうか、それはまあそれ楽しみですね。
うん。
うん、
すごいな、このおじさんと思うけど、本当に。
まあでも、その、こういう大きいタイトル戦はね、その長いですからね、あの、時間とかが。だからそういう意味で体力的な衰えっていうのは、やっぱ年齢とともに影響はやっぱりあるんですかね。
まあそうだろうね。二日制とかやっぱり疲れるだろうしな。
うん、
だ5時間とかさ、そういう、なんか規制戦とかそういうやつがいい気はするけどな。
短いやつ。
うん、二日制とかはやっぱ疲れるし、8時間とかさすがに、疲れるし、大変だと思うけどね。
この間、藤井くんが出てた、アベマ TV でやってるすごい早指しのやつ？
うん。
あれもちょっと見てましたけど、あれはあれで、もう早すぎて、なんだかわかんないんだけど、あれ早く指すと、持ち時間がこう増えていくんですよね。その5秒以内に打つと、増えていくみたいな感じで。
そうね。
でもあれこそ本当にでも若くて、体力もあれは必要。まあ、瞬発力っていうんですかね。
うん。
まあ、必要だと思ったけどな。
そうだろうね。
うん。
ハブもそれだったらどこまでできるかって自分でもちょっと興味があってやってみたんじゃない？あれ確かハブが必勝ルールで将棋でもやったらどうかっていう話だよね、確かね。
うんうん。
って言って、ハブが言って始まったんだけど、僕は見てないから、実際どんな感じだったのか知らないけど、棋譜だけ見てると、これは早指しなんだろうなって思うような、すごい見落としというか、むちゃくちゃな手とかをやっぱり出るからさ、棋譜だけ見てても結構面白いけどね。
そうそう。
まああれは、さすがに若くて瞬発力あるやつには絶対勝てないはずだけど。
うん、確かに。
まあでもよかった。
うん。
羽生九段が見れて。
九段ですね。そう、タイトル、肩書きがなくなって、九段という形でやってるんですね。
やっと見れたって感じだね。これででもちょうど平成が終わるからいいよ。平成の間ずっとタイトル持ってたからね。
ああ、確かにね。あれって最初元年の時なんですか？
はい、平成元年かな。
うん、すごいな、それはそれで。
いや、ありえないよ。本当にありえない。まあでも、まだでも時代が終わったって感じじゃないなと思って。平成は終わって一応一つの時代の区切りはついたけど、次の、 言語になって、また何年か以内にはタイトル戦戻ってくるよ、必ず。うん、全然強いもん。まだ、さすがにちょっとこう終盤衰えが目立ってることは確かにあるんだけど、やっぱりでも強いからね。
うん、
終盤の強さとかでやっぱり大差つけちゃうと、やっぱ終盤力と関係なくなっちゃうしね。
そうですね。
まあ、100期、今99期だから、100期目のタイトルを必ず取ると予言だけはしておきます。
そう、この間ね、もし勝てば100期っていう、負ければ無冠っていうところだったんですよね。
いや、広瀬偉かったけどな。あれはもう本当に意地で絶対取り入ってるもんね。
うん。はい。そうですね。この間リーナスの話しそうになってもしなかったですけど。
なんかあったっけ？ああ、綺麗なジャイアンの話か。
綺麗なジャイアン。そうね。
あれ、綺麗なジャイアンになります宣言だよね、確かね。
まあそうだな。うん。まあ、僕はちょっと人間の心がよく理解できないようなんで、1ヶ月山にこもって理解してきますって言って、で、1ヶ月後に帰ってきて、もう人間の心を理解したんで、リリースマネージャーに復帰しますみたいなね。そっから、Linux カーネルメーリングリストにもまた投稿するようになって。まあでも今までみたいに、なんかこのパッチはクソだみたいなことはあんまり言わなくなっているような感じなのかな。
まあ、どこまでできるか。まあ、様子見だけどね。
うん。
まあ、とりあえずだからあれなんじゃないの？そのカースワードはとりあえず使うなっていう、まずは。基本的なところで。
そうですね。
そういったことは一応ちゃんとこう、約束させられてるんじゃないの？
まあ、あれですね。コードオブコンタクトが、彼がその、一回退いた時にアップデートされてて、まあそういう現状に即した感じの内容にアップデートされてるんですよね。多分そこにそういう個人攻撃しないみたいな、まあそういうのも多分入ってると思うんで。
で、コードオブコンタクトってあれなんじゃないの？トランスジェンダーの人が作ってるやつ、そのまんまじゃないんだ。
多分それをそのまま受け入れてるはず。コードオブが、なんてやつでしたかな、う
ん、で、それが、そっち側もアップデートしてるんだ。あれは偉いよね、あの人がちゃんとやっててね。
うん。テンプレートがあるんですよね。いろんなそのコミュニティが使えるようにテンプレートみたいになっていて、
うん、
それをいろんなコミュニティが使ってるんですよね。
やっぱりあれは当事者だからいろいろと思うとことか考えることとかあるのかね。
うん。
偉いなってすごい思うよ。あんなにいっぱいちゃんとやって叩かれてるのにさ、常にいろんなことで戦っててさ。
そうそう。
ああいう人がやっぱり出てこないとそういう風になっていかないからな、なかなか。偉いなと思う、あの人は本当に。うん、
Ruby コミュニティにでもそれアドプトするように提案したんだけど、取らなかったんですよね、それは。
まあそうね、通した方が僕は良かったとあれは思ってんだけど。
うん。
まあ、通したくないっていう、その理想的なのもまあわからんでもないって感じだけど。
そうね。
まあ僕はちょっとアメリカナイズされすぎてるので。
まあ僕、そうですね、プログレッシブ寄りになってるから。
うん、っていうか、まあ、誰かが、罰則をこうは、ちゃんとこう、エンフォースする人がいないと、実際には意味がないっていう、
うん、
っていうのが現実だっていう、それを、それが、ちゃんとあるっていうのが担保されて、初めてちゃんとみんなルール守るっていうね、
うん。
ルールがあるからルール守るんじゃなくて、ルールを守らないと、大変なことになるからルール守るっていう、それだけのことっていうさ、そこに性善説も性悪説もないっていうのが、まあこっち側の考え方なんだけど、日本だとそれは性善説に基づいてるのかどうなのかとかっていう、そういうちょっとお花畑的なこうね、話になりがちなので、うん、それを認めたくないがゆえにそういったことをしないっていう、っていうふうになりがちっていうね、まあ文化的な背景というか、があるので、しょうがないかなと思ったけど。だから結局あれは誰かがその責任を負うっていうことを受け入れたくないから、それを自分がやりたくない、ね、マッツがやりたくないっていう、ことのはずだけど、
そう。
じゃあ誰か他の人を任命あなたがしろよっていうことなんだけど、その、こっち的な考え方で言うと。
うん。
だからマッツが信用できる人が、マッツがこう任命して、お前が最終的な責任を取れっていう、そういうことが起きた時にね。
うん。
うん、実際に手を下すっていう、そのね、エンフォースするっていうのを誰かがやればいいだけで、それをマッツがやる必要はなくて。 っていうことだと思うんだけど。でも最終的なそのリーダーとしての責任があるっていうふうにはプレッシャーとかもあるだろうけどね。
うん。
まあそこまでいろいろと決めちゃうとギクシャクするっていうのは、まあそれでギクシャクしちゃうっていう文化だからギクシャクするんであって、それは別にそういうもんだっていうふうにこっちだと思ってるから、別にそれで誰もギクシャクは本当はしなくていいはずなんだけど、でもギクシャクするっていうふうに思ってるから、実際にギクシャクするので、しないっていう。
そうね。
うん。なかなかこう逆説的でちょっと難しいんだけど。
そうなんですよね。
まあ実際にだから問題が本当に起きないっていう、起きるか起きないかっていうのはまあ偶然もあるからさ、わけのわかんないやつが来て、問題が起きちゃうっていうことは、まあ、あり得るので、そういうことがなければいいなとは思うけど、まあ実際にあるかどうかっていうと、その蓋然性で言うとそんなに高くないだろうという前提に基づいて、別にね、コード・オブ・コンダクトを完全にあのまま受け入れなくても大丈夫だろうっていう判断はあるとは思うけどね。
うん、うん。
もし一回でもそういうことが、問題が起きちゃったら、そういうふうにしなきゃいけないっていうふうになる可能性あるけど、まあまあ、そんな人はもう悪い人ばっかじゃないしね。
そうそう。
基本的には。うん。基本的にはいい人が圧倒的に多いので、人は。
うん。まあなんつうか多分、コミュニティ的には、まあそういう、ほとんどの人がナイスだと思ってるんだけど、そのコードオブコンダクトを悪用して、なんかマッツがここのツイッターでこんなことを書いてましたって言って追放しましょうみたいな。そういうツールとして使われることを多分悪用され、懸念してるっていうことだと思うんですよね。
ああ、なるほどね。それもあるか。
まあ、それは、日本に限らず問題になったりすることはまあありますけどね。その適用範囲っていうのが、結構今の、その、社会だと曖昧で、まあ、例えばじゃあ Ruby コミュニティって言ったら、Ruby のメーリングリストはまあ当然入るとして、カンファレンスで話した内容もまあ入るとして、カンファレンスの廊下で話していた内容を入るのかとか、その、ツイッターのプライベートアカウントに書いていた内容は含まれるのかとか、まあまあ、いろいろ言い出すといろいろキリがないとこありますよね。
まあね、まあ、正解が一つってことはないんで、
うん。
いろいろと難しいけど。まあでもあの、コードコンダクトはまあまあよくできてるし、いろんなところがそれを使ってやってるので、そういう意味で言うと、だから GPL とか、BSD とかと同じで、そういうテンプレートがあって、それを使えば、みんながみんなその細かいことを全部考えなくてもいいっていう意味で、よくできてると思うし。
まあそうですね。それだから、このテンプレートには異論があるって言って、まあ自分のやつを作るのもまあいいですけど、そうやってこう、微妙に違うのができてしまうと、いろんなコミュニティ間でのコンセンサスとかも取りにくいし、まああえて、クリエイティブに自分たち独自のを作るっていうのも、あんまり良くないのかなっていうね。思いますけどね。
まあ、そういうのも含めていろんなことが考えられて少しずつ改善もしてるし、うん、そのまま使えるっていうことだと思うけどね。そこが、これは使えないからここは変えなきゃいけないっていうんだったら、そのコードブックコンダクトそのものに対するそのパッチだったり PR とかが、うん、言って直されればいいだけであって、
うんうん、
で基本的なそのゴールっていうのがもうあって、いろんなゴールが別にあるわけじゃないから、うん、なので、やっぱりここはこう受けられるけど、ここは受けられないからっていうのは、そんなにないぐらいのものにしようとはしてるはずなんだよね。
うん、
まあ、ワンサイズフィットオールかどうかっていうのはまた別だけど、そういったゴールを考えれば、まあ、そういうができるだろうっていう理想に基づいて、彼女は作ってると思うんだけど。
うん、そうですね。リーナスはあれですよね。彼はでも、口は悪いけど言ってることはまともっていうふうに、まあ今までは多分、こう、擁護されてたと思うんですけど。
いや、言ってることもちょっとやりすぎっていうのみんな思ってたでしょ。
うん。実際にメールの内容を読むとね。
ただ実際、その、みんな自分が被害者じゃないから、まあ、面白おかしく、また、こう、おかしな、リーナスのおかしな、あれが始まったって言って、思って見てただけで、まあ僕もそうだけど、
うん。
うん。それは良くない。やめた方がいい。っていうとこまで誰も踏み込んでなかっただけで。
そうね。
うん。でも被害に遭ってる人はいっぱいいただろうし、で、被害者たちもみんなそれを許しちゃってきてたから、 まあ、許さないでそのまま離れてた人もたくさんいるだろうし、
そうそうそう、
ね、リナスのことをコテンパンにこう批判した人もいっぱいいるんだけど、まあ、リナックスっていうものが大きすぎて、うん、っていうのはあっただろうね。でもそこ、だからこそ、リーナスがそれに気づいて、ちゃんとやりカード変えるっていうふうにできたのは、驚くべきことっていうかね。すげえなって思ってちょっと感動したけど。
うん。
直接的な何かがあったのとはあんまり思わないんだけどさ。もしかしたらあったのかもしれないけど。
そう、なんか、まあ、わかんない。スペキュレーションですけど、大きいメディアになんかすごい記事が載って、その時にその記事を自分で読んで、なんか、ふと思うところがあったみたいな。タイミング的にそうなんじゃないかっていうことを言ってる人いましたけど、まあ本人に聞かないとわかんないですね、それは。
うん。まあ、何かしらきっかけがあっただろうなとは思うけどね、もちろん。うん。でも別にそんなのどうでもいいって思ってるだろうと思ったから。
そうそう。
びっくりしたけどね。もう完全にあのメール見たときはもう綺麗なジャイアンを思い浮かべたもんな。
綺麗なジャイアン。劇場版に出てくる綺麗なジャイアン。
そう。うん、っていう。こんなのジャイアンじゃないよって。
異常に心強いっていうやつですよね。
そう。まあいいことだと思うけど。まあ、その、Me Too に始まって、そういうのがどんどん広がってって、それと直接的なね、Me Too が別にそこにあったとは思わないけどさ。
うん。
まあ、いろいろと思うことがあって、そういう、なんか、効果があったんだとしたら、よかったとは思うけどね。
あれの前後の日に、前後してリチャード・ストールマンがね、なんかグニュのページで、その、コード・オブ・コンダクトじゃないんですけど、そういう感じのページがあって、それをアップデートしたんですよね。
うん
うん、で、まあ、書いてることすごいまともなんで、ちょっとびっくりしたんですけど。だけど、まあ、気持ち的には、リチャード・ストールマンに、どのように振る舞うべきかを教えられたくはないな、っていう、思ったんで。これはお前言う案件ですね、って思ってました、ずっと。
あの人はまだあんな感じなの？
あんまりその、メディアとかにあんま最近出てない気もするんで、よくわかんないですけど、その話を聞く限りは全然変わってないっていうことですね。
まあ見た目もあんな仙人みたいな感じなのかな、じゃあ。
そうそう。いやー、まあ、思想に賛成するかはさておいて、割とあの人も結構言動とかがアビュージブですからね、だいぶ。
うん。
うん。
まあ、なんかそういう何かを起こす人は、まあそれなりにまあラディカル、なのが、まあ、しょうがないのかなって気もするけど。
そうね。まあ、っていうことをこう、言い訳にして、そういうビヘイビアを許してきたっていう過去があるんで、まあそういうのはどんどんなくしていった方がいいんじゃないですかね。
そうね。うん、それはそうね。そういうのはラディカルな人がやるからしょうがないんだっていうのは、本当に前の言い訳として。
うん。
うん、だからスウィフトとか見てると全然そうじゃないからさ、すごいなと思うよ。そういうなんかめちゃくちゃなことを言って強権的な感じじゃないし、前も言ったかもしれないけど、クリス・ラトナーとかが言ってもみんなそれに普通に反論して全然間違ってるって普通に言うからさ、すごいいいコミュニティだなと思って見てて思うけどね。
うんうん。
なんかそう祭り上げちゃったりとかするとね、やっぱ良くないんだと思うね。
うん。
その人がどんな態度をとっても それを受け入れるっていう前提になっちゃうとやっぱ良くないし。
そうなんですよ。だから、コードオブコンダクトを作ったからには、エンフォースしなきゃいけないわけで、それがその、ね、プロジェクトの創始者であっても、新しく来たニュービーであっても、等しくアプライされなきゃ、エンフォースされなきゃいけないっていうね。
そうそうそう。
そこがまあなんか昔から、この人だけはちょっと特別で、この人がちょっと汚い言葉言っても許してあげましょう、彼だから、みたいなのは、まあ全然ダメですよね。
そう、そこがまあ、難しいといえば、受け入れるのは難しい可能性はあるけど、
うん、
まあ、こっち側にいるとまあそれはそうでしょう。法律の方が上だからっていうことになるけどね。
そう。
だからレールズとか普通に、だからあれだよね、コードオブコンダクトとかでしょ。
うん。受け入れているはずですよ。まあ2、3年ぐらい前に。
DHH なんで、 結構口が悪い方だけど、
うん、
個人攻撃とかはやっぱりしないっていうのはちゃんと気をつけてるだろうし。
そうですね。DHH はデンマークでしたっけ？
デンマーク。
いつもなんかその、リーナスは、俺はフィンランド人だから、口が悪いっていうふうに言ってますよね。昔は言ってましたよね。
うん。そうね、僕も、それは僕もよく言うんだけど。僕は英語が苦手だからしょうがないって言ってよくいつも言い訳するんだけどさ。
うん。
それは、間違ってはないけど、100% でもないからね。
うん。
だって、本当はそういう言い方をしない言い方もできなくはないもんね。
うん、
うん。ただ、ここはちょっとムカついたから強く言っとこうと思ってどっかで言ってるはずで、まあ言い過ぎちゃった場合は謝るけど、まあキャラでカバーっていうとこも、往々にしてあるんでね。
うん。
それは本当は良くないなとは思うんだけど。
そうね。はい。そんなですかね。
そうね。ここに書いてあるんだと、その、マッツって書いてあるやつは何これは。
ああ、これはその、ちょっと似たような話ですけど、松本さんが、結構一週間ぐらい前に、ツイッターに、スレッドでポストして、割と話題になってたんですね。ハッカーニュースと、あと、まあ、日本のパブリックキーとかでも話題になってましたけど。
うん。なんか、そうそう。それは4つぐらいのポストのやつは、それは見たよ。
うん。
ミアモータルだからって書いてあるやつね、最後。
そうですね。まあまあ、今言ってる話と人に似てますけどね。言いたいこととしては多分、まあ外野からこう、この言語のここがムカつくとか言って文句言ったり、リーダーシップ変われとか言って言うのはまあ簡単なんですけど、まあそういうのは建設的じゃないし、やめようよみたいなことですね。すごく簡単にまとめてしまうと。
リーダーシップ変えろっていうのはなんかすごい話だけどな。リーダーシップを変えろっていう人はフォークすればいいんじゃないの？
そうですね。だからそれの話を多分松本さんはしていて、まあ昔そうやって Ruby をフォークした人たちが何人かいたんだけど、まあ結局その人たちも自分でメンテナンスしたり自分でそういう責任を負う立場になって、まあそれがどんだけ大変なものかっていうのをまあ理解したっていう側面もあるんで、まあ外からあんまり無責任に石を投げるのは簡単だけど、まあ受け取る方のことも考えましょうよね、みたいなことですかね、多分。
そうね。
うん。
まあ、フォークすればいいと思うけど。まあ、松本さんに文句がある人は、できるもんならしてみろって感じだけど。
そうですね。うん。
まあ、Ruby 使う人も多いからね。
うん。
まあ文句、全然知らないで、まあ近視眼的にこれがこうならないのおかしい、なんでおかしいって言って文句人がいるのは、普通だと思うけどね。まあそれをだからどこでするかはわかんないけど、まあ今だったらあれかブログとかでまあなんか方言書き放題だからそこでいろいろ書かれたら、まあ傷つくっていうと大げさだけど、それはまあちょっとやっぱ傷つくよね。
そうですね。
コミュニティの中だったらそれはコードコンタクトで許されてないとかって一刀両断できるんだけど、例えば。
うん、
そういう人とかだと、まあ、時々あるんだよね。そう言ってなんか、ものすごい文句みたいなこと書く人がいるんだけど、そういうふうにわざわざ、その、何、喧嘩をする必要はないみたいなことを、普通にこう、運営側の人が、ピシッって言って終わりっていうさ。
うん。
うん。本当にそれをプロポーズを通そうと思ってるんだったら、もうちょっと、建設的な議論をした方がいいとかさ。そういう話して、大体すぐ収束して終わるから、気持ちいいなと思って見るんだけど。
うん、それはわかります。
うん。外ででもまあ方言とか書かれてて、それなりにそれが反響を受けちゃったりとか、あったりとかすると、それはもうね、勝手にやってることだからって言っても、まあまあ、目に入れば、
そうなんですよ。
残念な気持ちにはなるよね。
そうそうそう。まさにその話で。多分これは元になっているのはレディットのスレッドで、まあ元のレディットのポスト自体は別にそこまで、なんていうんですかね、個人攻撃っていうニュアンスでもないですけど、まあスレッドの全体とかを見ると、まあ雰囲気的に、こう、まあ、乱闘に満ち溢れていて、まあ、あんまり気分がいいものでもないっていうのも確かなんですよね。うん。だから、まあ、メーリングリストなり、イシュートラッカーに、ここはこうなるべきであって、で、まあ、もしそういう変更をするなら、今のユーザーのために、こういうことも考慮しなければいけないんだ、みたいなのを、まあ、そうやって建設的なやり方でやってくれれば、まあ、何の問題もない、みたいなことを多分、松本さんは言いたい。
うん。
でしょうね。うん、まあ、でも、そうやってやるのにも、 嫌気がさしてたら乱闘をかき散らして、もうルビーは使わんって言って去る人もまあいるとは思うんで。
そうね。
でも別に去る人のね、自由ですからね、それは。
うん。
から、いいですけど。っていうことじゃないかな。まあこれだけでもユーザーが増えるとね、簡単に、もう多分松本さんに今から全部の変えたいことを出してよって言ったら多分めちゃくちゃあると思うんだけど、変えられないですからね、そんな簡単には。
そうだろうね。
うん。前なんか昔、Ruby 1.6 から8とか、結構いろんなものを、変えたら、昔のコードがアップデートできなくなって、それでみんなアップデートしないみたいな事件とかありましたからね。2年3年ぐらいみんな新しいバージョンにアップデートできないっていう。
まあ、Python 2つあるしね。
まあ、Python 2から3もそうですよね。
うん。
うん。だからまあ、変えたいって言っても変化にはすごい時間がかかるんで、それを受け入れられない人たちっていうのもまあいるしね。まあ難しいですよね。
なるほどな。そんなに変えたいことそんなにあるんかね。Ruby まあまあよくできてると思うけどな。
うん。まあ多分細かいとこじゃないかな。
僕仕事で使うことはほとんどないんだけど。
うん。
まあファストレーンを書くとかぐらいなんだけど。それだけでも書いてて気持ちいいけどね。
うん。まあ割とパフォーマンス系とかなのかな。まあその辺は、Ruby の開発コミュニティも多分分かってて、次のメジャーバージョンでいろいろ入れてくると思いますけどね。
3倍速くするんじゃなかったっけ
言ってましたね。
ね。
Ruby 2に比べて3倍速いっていうね。まあマイクロベンチマーク取れば3倍速くするのは多分難しくないと思うから。
まあね。
どういう基準で取るかですけどね。はい。いやー、バンダースナッチの話はね、白郎さんとネタバレ会をもうやってしまったんでね。
あ、そう。
あんまり話すこともないんだけど、一応なんか、あの後調べたら、まだ僕は全部のシナリオを全然見てないというか、3分の1ぐらいしか見てないんだってことが分かったんで、これからまたちょっと見ようかな、みたいな。
全部のシナリオなんか見れるの？だってもうあれ、回答集かなんか、フローチャートが出てこないと全部見れないでしょ。
そうかもしんないね。
うん、僕は一回最後まで行っただけだけどさ、何回も途中でループしてるからさ、これふざけんなと思ったけどね。
そうなんですよね。
一回もループしないで最後まで行ったらさ、多分何回か見たと思うよ、僕は。
そう、多分そうだと思います。多分、この間ネタバレの回でも話したんですけど、多分一回そのゲームオーバーしないと選択肢が変わらない場面とかあると思うんで、多分最初から最後まで一直線に行くってことは多分元から不可能になってるんじゃないかなと思ってて。
ああ、なるほどね。でももしそれで一回目で最後までいけたら、もう一回見て違う選択肢をやろうって思えたかもしれないけど、何回も何回もループして結局ここ行かないとダメなのかっていうのがあるから、もう一回最初からやって全然違うところで行ってみようってあんま思わないんだよね、もう。
そうなんですよね。
何回も見た？
いや、それはだから最初の一回目のプレイの時に戻されるんで、いろんなパターン試して1時間半ぐらいで、あ、これは多分正しいエンディングの一つなのかなっていうところにたどり着いて、そこでやめたんですよね。
うん。だよね。だからそれ以上はやってないでしょ？
そう、同じ、そういう感じです、僕は。
でももう一回本当やったら全然違うこともできる可能性あるじゃん？
多分そうなんでしょうね。
うん。でもまあそこまでの、だから、記録がない。僕もだから1時間半ぐらいプレイして、最後まで行って、なんじゃこれって言って、疲れたって言って。
そうなんですよ。
まあ、やってみる必要があるというか、やってみることに、意義はあるので、いいと思うけど。
うん。まあ、見て話として結構面白かったんで、面白いなと思ったらその別のプロットっていうかね、もしかしたら全然違うプロットになるかもしれないし。昔その、プレイステーションでかまいたちの夜っていうゲームがあって、
うん。
スキー場とかの話なんですけど、僕が見た、
スキー場の話なんだ。
そう、それで、僕がやったやつは2で、洋館に閉じ込められる話なのかな。途中でね、一回クリアして、新しく出てくる選択肢を選ぶと、なんかすごい話に変化していって、その洋館の近くに、バイオハザード的な、その生物兵器を作ってる施設があって、そこからゾンビが出てきて、それと戦うみたいな、そういう、シナリオに変化するんで、まあ、バンダースナッチがもしかしてそんな風になるのかわかんないですけど、まあ、もしかして、全然見てない、全然想像もしてないような、シナリオに変化するんだったらちょっと見てみたいですけど、まあちょっとわかんないですね。
まあ、 何世紀か後かのゲームっていうのはこういう風になってるのかなってちょっと思ったけどね。
ほうほう。
そのゲームとそのバーチャルリアリティとその映画っていうものがもう全部一つのものになって、
うん、
っていう未来があるかなと思ってんだけど。
それはあるかもしれないですね。まあ逆にビデオゲームももう映画みたいになってますし、そこに VR 入って、もう多分今だとその明示的に選択肢を選ぶって感じだけど、多分選択肢を選ばないでも VR でどこの視線をこう見たかとか、手をどうやって動かしたかによって、それがどんどんこう上、
後の。そう、自動的にね。
そう
です。そう。見てる人たちが全員だから、この自宅で映画をまあ見るんだけど、映画館で見てるかのような VR で。だけど、すべての人が見てる結末が全員違うっていう。
うん。
長さも違うしっていうのが普通、それが普通の映画というものに、映画なのかゲームなのか、バーチャルリアリティなのかって言ったら全部入ってるっていう、最初から、
うんうん。
っていうのが普通の、に、その、なんか、コンシュームされるコンテンツとして、普通になってんじゃないかなっていう気はしないでもないんだけど。
ありそうですね。
うん、2世紀か3世紀か5か分かんないけど。
うん。
っていうやつの、その、先駆けって言うとあれだけど、最初のこう、一つがこれなのかなって思ってちょっと見たんだけど。でも、だからループしすぎだからダメなんだけどね。こう、ループしちゃうって言ったらもう結局だからそこで選択肢が一個しかな、正しい選択肢が一個しかないってことだからさ。
うん。
うん。本当だからこう、無限に、その、何あの、爆発しないといけないわけよ。その条件分岐が。
うんうん。
だから結末の数が6万種類とかさ、ないといけないわけ。
そうね。
本来は。
だからこれ今は予算の都合とかもあるんで、そんなになんか爆発するほどの組み合わせはないわけで。
絶対無理だよね。
そうそう。撮影しなきゃいけないですからね。これもともと映画みたいになってるわけだから。
そう。全部ね。分岐してる数がね、何万もあったらね。作れないよね。
そう、これが、新システムが進歩していけば、もう全部リアルタイムレンダリングになって、で、でももう CG と実写の区別ももうほとんどつかないし、みたいな。なってくると、まあ全然違いますよね。
そう、それがだからね、多分2世紀後とか、ぐらいには普通になってんじゃないかな。そうしないと無理じゃん。撮影できないからさ。
そうね。
10万種類のエンディングとか撮影できないからさ。うん。だから全部、リアルタイムレンダリングするしかないよね。
まあ、ループものっていうのはね、結構サイファイだとありますからね。前見てた、鈴宮春日の憂鬱に、エンドレスエイトっていう回があって、まあ、8回やり直すんですけど、これはでも、アニメ化するときに、アニメ会社が8パターン作ったっていう、で、8週間連続で放送してたんですよね。で、またこれやってんのかって。で、そのアニメファンの間では、この、何が違うか、その8回全部違う風に作られてるんで、この時はここの服装が違ったとか、そういう違いを指摘するのが。
それテレビだったの？
やってました。
それすごいね。
うん、8週間同じ内容を流してましたよ。
すごいね。
あれはすごかったな。
それはなかなか、斬新というか。
そう。
すごいチャレンジだね、それは。
うん、そうなんですよ。結構物議を醸しましたね。
まあ、ちょっと、ブラックミラーって書いてあるから見ないといけなかったから見たって感じだったけど。
うん、そうそう。
バードボックス見た？
ん？あ、バードボックスまだ見てないっす。
あ、そう。サンドラブロックのやつ。
あの、目隠しするやつですよね。
そう、目隠ししてるやつ。これもなんかもうさ、みんなツイッターで書いてるからさ。
そうそうそう。
あー、しょうがねえなーと思って、もういやいや見たんだけどさ。うん。はいって感じだったね。
あ、そう。あれのせいで、こう、バードボックスチャレンジっていう、目隠しをして、買い物に行ったりするのが、まあ若者というかバカな人たちの間で流行っていて。
あ、そう。
それで事故に遭ったりしてるから、ネットフリックスがツイッターで、そういうことはやめてくださいっていうのを出してましたね。
あ、そう。ちょっとまああちこちでバードボックスってもう書かれるから、まあ一応リファレンスが必要なので見たっていう感じだったけど。
うん。
はあ、見る価値があったのかなと思うけどな、あれは。
そっか。
うん。早送りしてみてもいいと思うけどね。
うん。まあ映画だからね、2時間でしょ大体。
うん。
うん。
見て損したっていう感じの映画だけど。
そう。まあ期待値はもう最初から低めで。
かなり見て呆然したって感じ。知らないと一応何度こうね、リファレンスでよく使われてるからしょうがなく見るっていう感じで。
うんうん。
ネットフリックスであれがあるの知ってる？少林作家。
ああ、あるんですか？
そう、少林作家があるんだけど、少林作家がさ、広東語で喋ってて字幕が英語なんだよね。
うん。
だからさ、僕はだから全部日本語で聞きたいじゃない。
うん。
日本語で喋ってほしいわけ。でもそれがないんだったら、まあ、日本語字幕がついてればまだいいんだけどさ、英語字幕を読まなきゃいけないのに、広東語聞いてるからさ、これはね、ちょっと辛いなと思ったけど、でも少林サッカー自体は非常に素晴らしい映画じゃん？知ってる？よ、見た？
うん、うん。見ましたよ、昔。
少林サッカー最高でしょ。僕これもまだ死ぬまでに何回でも見たいんだけどさ。うん。久しぶりに、ああ、少林サッカーがあると思って、思わず見ちゃったんだけど、もう最高だね。
うん。
まあ、セーブちゃう天才だからね。もうほんと素晴らしいなと思って。
なんか2作目なかったですか？少林サッカーの次に。同じようなやつで。
ああ、あったあった。あれ？ 2 作目が。
2作目が勝利サッカーでしたっけ？
勝利サッカーじゃなかったっけ？
うん。
スティーブ・チャーのやつね。なんだっけな、あれ。待ちちゃった。
ありましたよね。
そうそう。うん。スティーブ・チャーは、最高だよ、あの人は。喋ってる、広東語、まあ、広東語はまあ、ほぼ、1ミリもわかんないからさ。
うん。
まあ、もう字幕を読むしかないじゃん。
それは辛いっすよね。
もうそれが辛い。歯をしか分かんないからさ。うん、
僕もこの間アルタードカーボン出て、見てて、途中でそのキャラがスペイン語喋るシーンがあるんですけど。
え、あったっけ？
ありますね。喋ってるスペイン語で字幕が英語とか日本語とか、まあ、設定次第で。
うん。
あれがだいぶ分かりづらいんでね。
スペイン語なんて喋るシーンあったっけ？
ありますよ。オルテガは、お母さんとかと喋るとき全部スペイン語なんで。もしかしたら字幕で使ってる場合は全部日本語になってるのかもしれないですけど。
ああ、そっかそっかそっか。
うん、うん。
それは、まあ、うん。スペイン語はまあ、難しいもんな。
そう。いや、生地ちょっと分かったりするんで、なんか微妙なんですよね。
うん。そうね。あ、それで言うと、ネットフリックスで今一番面白いやつ、ザ・ホーンって見た？
見てないです。
見てない。ザ・ホーン、これ一番面白いんだけど、今ネットフリックスで。
うん、
これがね、イタリア語、出てくる人が、なんだっけ、あとマッターホルンの山岳救助隊の話なんだけどさ。
うん。
まあ、実話というかドキュメンタリーなんだけど、基本的に。まあ、それがすごいんだけど、まあ、だから、そのマッターホルンのさ、下のさ、セルマットっていう町の山岳救助隊の話だから、出てくる人は基本的にドイツ語で喋ってんだよ。
うん、
で、まあ、一部イタリア語喋る人もいて、家族で喋ってる時はイタリア語で喋ってて、とかさ、イタリア語とドイツ語が普通に出てて、カメラに向かって、その何喋る時は、英語で喋るんだよね。で、その時だけ英語で、あとはずっとドイツ語とイタリア語でずっとみんなが喋ってて、それで英語の字幕がついてるっていう感じなんだけど、まあ、イタリア語はまあ、ほぼほぼわかんないじゃん。
うん。
ドイツ語もまあまあ、ほぼほぼわかんないっちゃわかんないじゃん。ほんのちょっとしかわかんないからさ。で、ちょっとわかって、英語と似てるからさ、ああって思うけどさ。でも、英語じゃないからさ、なんかもう大変だよ、見るのが。基本的にね、英語で喋ってって思うね、みんな。みんな英語上手いけどね、結構ね、やっぱり。
うん。
まあ、そういうとこで働いてると、それなりにこう、偉い人っていうか、ちゃんとした人だからだろうけど、街の人がそんなに英語喋れたかなと思って、あんまり記憶ないけど、あんまり長居しなかったから、一回行ったことあるんだけどさ、長居しなかったから、その街の様子はちょっと覚えてないとか、あんまり英語喋ったかどうかちょっと記憶はないんだけど。
うん。
なんか店とかなんかそういうとこだとあんまり英語がわかんない人も結構いたような印象はあったんだけどな。そこに出てくる人はみんな英語がすごい上手で、普通に。
うん。
うん、でもね、これはね、ザ・ホーンっていうね、やつは見た方がいいよ。マッターホルンの、冬に山登るさ、頭おかしい人いっぱいいるからさ、スキーやってたりとかさ、そこでなんかクレバスに落ちた人とかを救いに行くみたいなさ、ヘリコプターでさ、救いに行くんだよ。めちゃくちゃな、なんか、崖っぷちみたいなところにさ、 止まれないじゃんっていうところに無理やりこうつけて止まったりとかしててさ、ヘリコプター乗ったことある？
いや、ないっす。
ヘリコプターの運転ってめちゃくちゃ難しいんだよ、知ってる？
うん、でしょうね。
うん、ヘリコプターの運転がね、どれぐらい難しいかっていうのをね、スマーターヘブリデーっていう YouTube のチャンネルを見てほしいんだけど、とにかくね、めちゃくちゃ難しい。まあ、これはできるようになるのは難しいな。どれぐらい難しいかっていうとね、自転車に乗るぐらい難しいのよ。わかる？
自転車乗るのは難しいですか？
自転車に乗るの難しかったでしょ？乗れるようになるまで何度も転んだでしょ？
あ、子供の時ね。
あれ毎回死ぬんだよ。
まあ、そうね。確かに。
ヘリコプターだと。一度も失敗できないんだよ。めちゃくちゃ難しいでしょ。
難しい。
うん。でもそれが乗れるようになるまで、訓練してやっと、なんか、ピピッと来てやっと乗れるような。だ自転車もさ、一回さ、回路がバシッて決まったらさ、その後先はもうずっと乗れ続けられるわけじゃん。
うん。
一回乗れるんだったらもう乗れなくできないじゃん。でそこに行くまでに、こう、回路がね、繋がるまでにどれだけこう、失敗してっていうのをずっと繰り返し続けてって、それを何週間も毎日やってやっと乗れるんだじゃん、
うん、
そういう感じ。そのね、スマートエブリデーってやつの、出てる人がやってるやつがあって、練習してんだけどさ、それ見てると、わかる。これはほんと難しいなって。自転車のなんかハンドル逆にしたやつの自転車、とか乗るやつとかもあって、それもなんか半年とかかけて乗れるようになったとかってやつもあるんだけど、それもまたすごい面白いんだけど。
これはドキュメンタリーですか？
その本はまあドキュメンタリーだね、基本的にね。
うん。なるほど。うん、
そう、ずっと密着で山岳救助隊。どうもそれプライベートの会社っぽいんだけどさ、CEO とか出てくるからさ。
うん。
多分委託受けてやってるんだと思うんだけど。うん。ヘリコプター乗る人とか、まあ医者とか、その山、クライミングの専門家とか、そういう人たちが、こうずっといて、マッターホルンの周りで、なんか、大変なことになった人を救いに行くっていう。
うん、
結構だからね、グラフィックな、描写とかもあって、そういうのが見たくない人は、ちょっと、もしかしたら厳しいシーンもいくつかあるかもしれないけど。
なるほどね。
うん。まあそんなどぎついって感じではないけどね。うん、最終的にこう、もう、もちろん命を落とす人もいるんだけどさ、まあ、助かるシーンとかも出てくるから、まあ、だいぶ心はこう、温まるんだけど、これはのすごい、めちゃくちゃすごいから、おすすめ。ヘリコプターをあんな上手に乗るのはもうほんとすごいなと思ってさ、ヘリコプターはあんな風に簡単に乗れないんだけどな、普通は。
うん。衰退枠、少林サッカーが第一弾で、で、兄弾がカンフーハッスル。
ああ、カンフーハッスルか。あ、そうだそうだ。
うん。
あの人のインタビューをたくさん読んだけど、あの人はすごい人だよ。いい人だよ。
うん。
いろんな、こう、カンフーをどうやって入らせるかっていうね。だからもう、ジャッキー・チェンにずっとこう、おんぶに抱っこできてたから、それは良くないと。次の人がやんなきゃいけないんだっていう、そういうことを考えて、やってるから。うん。面白くもやってるし、うん、すごい、よくできてる。あの人がやってるやつは。
はい。
まあ、ネットフリックス入ってる人は、ぜひ、ザ・フォーンを見てみてください。日本語字幕あった、これは。
うん。時間があるも有限なんでね。ネットフリックス、無限にあるから、見るのが。どうすんだろうっていう感じですけど。
本当にね。もう見ないようになるべくしてんだけどね。もう足りないんで。
これだって、Apple もストリーミング初めて言ってるけど、別にもう、いいよっていう感じじゃないですか。そんな見る時間ないから、そんなに。
いいね、本当にね。うんうん、
まあでも、Apple にしろ、Netflix にしろ、Hulu にしろ、一番いいお客っていうのは、サインアップだけして時間ないから何も見ないっていう人が一番いいお客ですからね。
まあ確かにね。
うん。
まあそれになってるな、どっちかっていうと。
そうそうそう。見放題のやつは良くないですね。
うん、
だから月10ドルで見放題っていうサービスと、例えばドラマ1本1ドルっていうサービスがあったら、あ、なんか見放題の方がいいかなって思っちゃうけど、月にそんな10本も見ないですね、例えば。
そうね。でも毎回払うってなんかちょっと高く感じるじゃない？
そうなんですよ。なんか投資だから、これ見て1ドル払って見てつまんなかったらなんか嫌だなって思っちゃうけど、で、見放題で見てつまんなかったら、まあ別に ね、追加料金発生するわけじゃないしいいかっていう、この謎な消費者な感情ですよね。
本当そうだね。
ね。
見ないようにしてるんだけど、見れちゃうから見ちゃうっていうのと、あと、まあ、リファレンスでね、使われるんでね、知らないとね、
話についていけない
って。何かわかんないから、とりあえずエピソード1と2ぐらいまでは見とかないといけない的なね。
ありますね。
そういうのが結構あるんだよね。
うん、
最近なんかもう、会社でなんか、こんまりこんまりって言うからさ。
そうそうそう。
マジかよと思ってさ、日本人だから最長、僕知ってると思われてるからさ、
うん、
なんだっけそれと思ってさ、見たら、ああ、この人なんか見たことあるなと思ってさ、で、見とかないといけないと思って、エピソード1とか見てさ、散らかりすぎだろお前、どうしたらこうなんだよ、みたいなさ、ありえねえだろ、みたいな、それに共感すんな、お前たち、みたいなさ、
うん、
ひどいだろ、みたいな。でもあの人面白いね。
あ、僕まだ見てないんですけど、
あ、そう。
なんかみんなエピソード1があんま面白くないというか、その、なんか嫌な感じがしたって言っていて、エピソード5とか8とか、
うん、
が結構良かったみたいなのを見るんで。
そうね、適当につまみ食いする感じだね、あれはね。
うん、それは見ようかなっていう感じで。
あの人、あの人なんなの？
あの人は片付けコンサルタントじゃないですか。
あ、日本でもああいう感じやってるの？
いや、僕もよく知らないんですよね。実はその、なんか日本ですごい知られてるようだから、日本人はみんなこんまり知ってるんだろうと思われてよく聞かれるんですけど、あんま僕知らないんで。
なんだよね。僕も知らないからさ、なんか、この、なんかこういう人いたっけかなと思ってさ、小さまりさんだったら知ってるけど、ってそれわかんないっていう。全然受けない、それ、みたいな。
うん。
なんか見た。でも英語はね、あんまり喋んないけど、まあ、喋るときは英語を喋って、英語も結構上手だしさ。
うん。
で、大体でも日本語で喋るんだけど、テレビ。
まあ、通訳の人がいるんですよね、確かね。
そう、通訳の人が常にいて、通訳の人も普通に喋ってて。で、本人が喋るときもあって、
うん、
本人は結構英語の発音が綺麗で、英語も結構上手だな、この人、と思うんだけど、基本的には日本語で喋るって感じで。
うん。サンフランシスコに住んでるらしいですよ。
ああ、そう。だからか。だから普通に英語喋れるんだな、この人は、と思ってたんだけど。
うんうん、
一応でも通訳の人がちゃんとついてるって感じかな。なんじゃそれっていう感じだけどね。もう散らかれてもおかしいからさ、もう。要するに捨てろっていう、半分以上捨てろっていうだけの話だからさ。
そう。
うん。まあでもなんで捨てないといけないか、どういう順位、ね、優先順位で選んで捨てていくかっていうことをこう、ちゃんとこう、なんか、説明して、それが結構なんかね、アメリカ人の心にぐさっと来るみたいね。
ああ、スパークジョイするかどうかで。
そうそうそう。こう、ありがとうって、今までありがとうって言いながら捨ててくとかさ。
そうね。
なんかもう、それがどうも刺さるみたいでさ、アメリカの人たちには。
そうなんかな、やっぱ、うん。
我々からするとね、まあ、うんって感じじゃん。
うん、
確かに別にありがとうっていう感謝の気持ちは大事だけどさ、一個一個 T シャツ出るときにさ、うん、今までありがとうって、無限に捨ててかないとか言われてもさ、
うんうん、
はいって感じだけどさ、それがどうも、うん、すごく大事なことだみたいな。
なるほどね。いや、まあ話題になってるんで見ようかなと思ってるけど、まあ、急のかなり後ろの方に入ってますね。
まあね、エピソード一つ見て、そういうことかって思えばもうそれでいいと僕は思うけどね。
確かに。うん、そうそう、うん。うん。
僕は言われたやつをなんか、1、3、5とか7とかその辺を見たのが忘れたけど、
うん、
適当に。ああ、なるほどなと思って。ちょっと、設定がおかしいだろうって思っちゃうんだけどね。もう、その家の、家の設定がおかしいっていう、なんじゃこれっていうね。うん。そんな人いないしって言いたくなる。家っていうかね。うん。まあ大体リアリティショー系は全部そうなんだけどさ、アメリカの。
まあね、
うん。こんな人いないしっていう人が出てくるじゃない、必ず。うん、どこまで本当なのかなと思っちゃうよね。
うん。
まあ散らかってる家をいちいち作るのも大変だから本当に散らかってんのかなとは思うんだけどさ。キッチンがこんだけ汚れてるキッチンって、あるの本当にっていう、思うけどね。
はい。まあ、そんなでしょうか？
そうね。
うん。
別にこれっていうのは、 特にないじゃないけど。
うん。
あ、あれが一つ。
あるんかい。
もう一つ。
はい。
One more thing.
One more, はい。
うん。あのね、見た？あの、ボーリングカンパニーのデモ。
ボーリングカンパニー。イーロン・マスクのやつ？
そう。イーロン・マスクがやってるボーリングカンパニーっていう。
うんうん。
ボーリングってさ、あれ、いつ習うんだろう。ボーリングカンパニーって、ダジャレになってるじゃない？
うん。
ボーリングと、ボーリングと。両方の意味ってわかるかな、日本の人は。
いや、わかるんじゃないですか？退屈なってことでしょ？
あ、うん。退屈って方はわかるけど、わかるとしてさ、掘るって方はわかる？
うん。うん、それは、ボーリングだよね。
そう。ボーリング。あの、シリンダーのボーリングね。
はいはい。
エンジンとかのシリンダーを、ボアアップするとかさ。
うん、地下を掘ったりするやつ。
言うじゃない？
うん、うん。
そう。それ、だからシリンダー状のものを、そう、ボーリングするっていう会社。
はいはい。
と、退屈のボーリングと同じ、あれだから、それをかけてる会社なんだけど、あの、イーロンマスクがやってる。
うん。
こう、あの、渋滞するから、下掘って、トンネル作って、渋滞なくしてそこ通そうっていう。
なりますね。
うん。彼が、だからその、スペース X が LA やったんだったっけ。で、それでなんか空港とその会社の往復の渋滞がもうたまらないからって言って、これはもう渋滞を解消するしかない。どうやって解消しようかって考えた時に、まあ、空飛んでくのは大変だから、下掘って、地面を掘ればいくらでも掘れるだろうって言って、掘って道を作ることにしたっていうね。
うん。
それの初めてのデモがあってさ、1マイルぐらいだったかな？ 1 マイルぐらい地面掘って、あの、横にね、掘って、テスラをこう、下まで、エレベーターで、下ろしてって、1マイルぐらい自動でバーって走らせて、向こう側に出てくるっていうデモがさ、1週間ぐらい前だったかな、に、やっててさ、来たって感じだよ。これ、LA の下、みんな、もう、穴だらけになるよ。もう、車乗んないからあんまり何とも思わないか。
まあまあ、すごいとは思うけどね。でも、車じゃなくて、鉄道にすればもっとたくさんの人がいっぺんに動けるのになって思うけど。
まあね。
うん。
ただもうアメリカの人車乗りたいじゃないみんな。
うん、わかりますけどね。
そう、だからもう持ってる車でもう解決するしかないのよ。電車作るとなるとだって大変じゃん。
まあね。
イーロンマスクが一人でじゃあ地下鉄 LA の下地下鉄作るぞって言って一人ではできないもんね。でも掘るのはできるって言って。で、なんかスペース X から誰か連れてきて、お前社長やれって言ってやらして会社作ったみたいだけど。
うん。
うん。自動で走る車で走らせるっていう。
すごいっすよね。
うん。で、何にもないからもうすごいスピードで走れるって言って。
あ、そりゃそうだね。何も渋滞とかないからね。
そう、渋滞とかないから、うん。で、自動で走ってるからみんな自動運転かだけで。うん、
まあそうやって条件をつけるのはいいかもですね。だから地下に普通に道ができたらまた渋滞しちゃうだろうけど、そうじゃなくて全部自動でしか動けませんっていう制約つければ発生しないしね。
そう、自動運転できて EV しかもちろん走れないから、
うん、
そこ排気ガスだらけになるってこともない。まあタイヤとかのあれはあるかもしれないけどさ、まあそこが排気ガスだらけになるってこともないしっていう。
確かに、
うん、地震来たらどうなんだって話もしてたけどね。地震来たら地震でも安全だとかなんか言ってたけど。
そうなの。
本当に安全なのかどうかわかんないけど、まあ地震で一番こう問題なのは表面の方だから下の方はそんなに問題ないとかって言ってたけど、ほんまかいなって感じだけど。いやでもこれは、こいつ本当にやるんだなっていう。まあなんか宇宙に行くにしても EV にするにしてもさ、やろうっていうことはまあまあ大きいっていうかさ、無茶なこと言うじゃない。
言いますね。
普通は。うん、でもまあちゃんとこう形にしてやってくるっていうのは。で、掘ったやつを全部レンガにして売るんだって。掘った土を。で、今売ってる、あの、どうせ捨てちゃう土だからもったいないからレンガにして売ることにしたとかって言ってて、で、今売ってるレンガよりも全然安い。もともとレンガを作ろうと思って作った会社じゃないから、ただ捨てるのがあれだから、レンガにしてるだけだからって言って、掘ってる、地下を掘って全部レンガにして、今までのレンガよりもだいぶ安く売る。 まあ、そこをことやるなと。
うん。
そのも、まあ、ビデオっていうか YouTube で、リアルタイムでやってたけど、それも見といて。
はい。
見るもんばっかだけど。
宿題がめっちゃ増えるっていうね。
うん。
はい。うん。
まあ、そんなもんかな。
はい。こんなとこにしといてやるっていう、感じですか、
うん、まあ、なんか、言い出すとキリがないけど。
うん。まあ、今年一発目なんでね。まあ、広島さん的にね。
そうね。2018年になれたなと思ったら19になっちゃったからびっくりだよね。
まあ、どんどん短くなってますよね、年が。
2018年を受け入れたのっていつ？
いや、わかんないけど。うん、わかりますよ。なんか17を結構何回か使っちゃった気がするな、その、入力するときとかに。うん。
でしょ？ 2018 年受け入れたの僕はだいたい8月ぐらいなんだよね。
時間かかってますね。
時間だいぶかかってるよ。2017って結構いいじゃない。
よかった？そうかな？
わかんないけど。2017って結構良かったと思うんだよね。それが2018かと思って、やだなと思ったのにさ。
うん。
2018だって、もう夏ぐらいにやっと受け入れたと思ったのに、もう2019でしょ。どうしようかなと思って。2019。受け入れるべきか、もうちょっと抵抗すべきか。2019年になって起きたことで一番驚いたことは何？
驚いたことは、まだないけど。
ああ、そう。
まだ政府が開いてないことはびっくりしてるけど。
ああ、それも確かに驚くね。僕ね、2019年でね、一番驚いたこと。今年ね。今年ほんとね、これは想像もしてなかったなってことがね、起きた。一つ今も、もう思い出したけど、メールでね、文字化けした。
受信側？送信側？
受け取ったらね、読めなかった。
ああ。
で、なんとかして無理やり読んだら、ISO2022JP で書かれてたんだけど、ヘッダーにはそうって書かれてなかったから読めなかったんだよね。アウトルックで来たのよ。2010年の。
やばいね。
すごくない？アウトルック、2010年のアウトルックからメールが来て、メール読めないんだよ。JIS で書かれてて。ヘッダー JIS って書いてなくて。マジかと思ってさ、自分でさ、パースしなきゃいけなかったんだよ。デコードして自分で。なんだろうこれ。絶対日本語だからと思ってさ。
ISO2022JP はでも、ダラーが入ってるから分かりやすいですよね。読んで、あ、これだ、あ、ISO かなって分かりますよね。
そう。マジかと思ってさ、これなんじゃこれと思ってさ。びっくりしてた。文字化けってメールでさ、あるんだと思ってさ。
今はもうみんな UTF-8 だもんね。
普通はね。
うん。その昔はなんか、例えばメールの本文中に、カッコカブみたいな文字を使うと、メーラーが賢くて、勝手に SGIS にして送るみたいな仕様があった気がする。
ああ、あったかもね。
でもまあ、受信側が SGIS 対応してないと読めないとかね。あったけど。
2010年ってでももう UTF なってなかったのかなと思ってさ。
昔Google の Gmail とか使ってたら、キャリアに送るときに、日本語が含まれてたら UTF-8 にするか ISO2022JP にするかっていうオプションが昔はありましたよね。
あったっけ？
うん、今はないんじゃないかな、さすがに。昔はあったと思う。
僕なんかもうなんか2000年ぐらいからもう全部 UTF だってずっと言い張ってた方だからさ。
うん。
もう2010年のアウトルック2010とかなんとか書いてあったけど、2010年のやつはまだ、ISO2022 でこう送ってくるんだと思ってさ。文字化けとかさ。
ISO2022JP はね、ASCII 互換なんですよね。
ああ、そうか。
そう。7ビットで送れるんですよね。だから、そこが、なぜかメールとか IRC とかでたまに使われていた。
まあ、本文はそうすべきだっていう、なんか謎のルールずっとあったもんね。長いことね。
うん、あった。あとヘッダーにも使ってはいけないっていうやつで。ヘッダーは救援コードってやつを使うんですよね。マイムの。
ああ、救援コードあったね。サブジェクトとヘッダーはこうだけど、本文はこうじゃなきゃいけないとかな。そのルールがなんかもう日本は、もうそういうの好きすぎるからな。全部 UTF-8 でいいだろうってずっと思ってたけど。
うん。
まあ2019年にもなってまだ文字化けの日本語メールが受け取れるっていう。 なんでそんなのを使ってるんだろうかな、わかんないけど。
うん。
XP とかで動いてんだろうか、もしかして、相手は。
まあ、2010、でも2010だったらね、さすがにないと思うんだけど。
2010年のアウトロックが動いてる Windows っていうことだもんね。
そうですね。Windows 7ぐらいじゃないですか ?2010 年って。
7か。すげえなぁと思って。まあね、田舎の方は、ね、そういう情弱な人はいくらでもいるんでね。
うん。
うん。何も考えずにそれで普通にメール送ってきてくれるっていう。それはもう今年一番驚いた。
そうっすか。年明け早々。
今年は本当、それが一番驚いた。
はい。じゃあ、まあまあ、そんな2019年ですけどね。
うん。早く、ゴーンさんが、釈放されるといいな。それぐらいかな。
はい。まあ今年はもうちょっとペース上げていきたいと思ってるんで。
本当？
はい。頻繁にやります。うん。
頑張って。
頑張ります。じゃあまあ、そんなとこですかね。
はい。
はい。ショーノットはrebuildfm/226かな、にありますんで、お願いします。
226? 事件じゃん。大丈夫？
226事件。
うん。
うん。あったね。
どうでもいいけど。
どうでもいい話です。はい。では、広島さんでした。どうもありがとうございました。
お疲れ様。